いつね、前エヴァンゲリオン会やったんですけど、そこにメール送ってきてくれてたんですけど、ちょっと間に合わなくて読めなかったやつがいつあるんで、それだけ読んでもいいですか。
もちろんでございます。
はい、というわけで、ラジオネーム笹川さんからのメールですね。
ありがとうございます。
はい、肉地図メンバーの皆様、こんにちは。
肉地図じゃないけど、お願いありがとうございます。
はい、笹川と申しますと。本日は新エヴァンゲリオンについて感想をお送りいたします。まずエヴァンゲリオンという作品そのものについての私なりの考えを申し上げておきますと、テレビ版プラス急激というのはエヴァというインナースペースで展開される碇シンジないし庵野秀明のモラトリアム的な葛藤を描くものであり、だからこそ物語内で導き出される回答はあくまで庵野秀明個人の世界に収まるものだったと思いますと。うんうん。しかし結果的にそれが大いに社会現象化し、ある種エヴァそのものをくさびとしてモラトリアムを自分に定着させたフォロワーが発生しましたし、うんうん、それを受けて進撃においては上派がいわゆるファンムービー的な側面が強かったのに比較して、 Q からは明らかに前述したようなフォロワーも含めて作品のテーマとして盛り上がっているのもあって、本作がここまで明確に現実世界と地続きになる物語としてまさしく現実世界との相互補完性をもってして完結したのは感慨深いものがあります。だから、いいですってか、エヴァの感想って感じですね。まあ、いいですね。正直、序盤から中盤にかけては、完全に狐につままれた思いで見ていたと思います。見ていたと言いますか、あまりにも明けからんとテーマについて近道をしてしまう展開だったり、なんかめちゃくちゃに保守的な雰囲気にへきへきしそうになりましたが、うんうん。結末で庵野秀明本人に、俺はエヴァ手放すからお前らも手放してみろよという気迫の大きなメッセージに打ちのめされましたし、もうシンジ君やアスカや綾波に自分の勝手なモラトリアムを、十字架みたく背負わせるのはやめようと素直な気持ちで劇場後にしました。いい観客、
ちゃんと受け取って、ね、お返しして帰ったんだこの人は、うん、
いい観客ですね。
庵野さんに返したんだ、うん、俺のエヴァを、うん、
なんかさよならすべてのエヴァグレット、あの書いてたやつ返しますって、
なんか結構そういう感想多いですよね、うん、なんかその、うん、もうなんだっけな、俺今人になんかね、いいブログでね、
はいはい、
LW のサイゼリアっていうブログで、
はいはい、
もう新エヴァンゲリオン劇場版の感想、もうどうでもゲリオンっていうのがあるんですけどこれもね、まあ、ほぼ一緒で、要はエヴァとかについてシンジ君とかマリとかはもう特にマリは急劇場版の文脈をほどいて、
うんうん、
もうどうでもよくねそれってずっと実は言ってると、
うんうんうん、
逃げてよくねみたいなずっと言ってるのに対して、シンジが最終的にマリの方に乗っかって、うん、言動はさすがにもうおじさんすぎるから解放されたと同時に死ぬっていう話だよっていう風に書いてて、だからもうエヴァシンジはもう第3部で特にこれといった劇的なエピソードもなく時間の経過で回復できた経験から単に関心をなくすという選択肢を学んだのだと困難な問題を掘り下げるには子供でいなければならず、大人は関心がないというだけであらゆる問いを無効にできてしまう、大人になって分かることなんてほとんどないのに大人になったらどうでもよくなることはいくらでもあるっていうブログなんですけど、これめっちゃいいブログなので、
あさってんじゃない、
同じこと言ってるなって思ったので、ちょっと読み上げました、うんうん、LW のサイゼリアのもうどうでもゲリオンでございました、
はい、あとちょっと続きいけますね、
ごめん、あ、まだ続きあったね、ごめんなさい、
以上が感想になります。
あ、そうか、ごめんなさい、失礼しました、はい、
まあ、庵野秀明はエヴァに頼る必要はなくなっただけで、私のはまだ全然必要なんだがと見切られる部分もありますが、はい、じゃあまだ手放せてない、
手放せないんですね、あ、さっきまであんなに大人だったので、
はい、でもね、この気持ち分かりますよ、僕も、
はあはあ、
それはさておき、放送では皆様のエヴァ遍歴が聞けるの楽しみにしておりますではということでね、はい、はい、でございます。あ、いえいえ、でも今日、まあ、少なくとも谷くんがいるので、まあ、ちょっと僕のエヴァ遍歴は結構、ね、谷くんと話の中で喋ると思うんですけど、
そう、まあ、綾波もアスカもさ、やっぱりみんなのおかずになってたことはあるわけさ、きっと、
う
ん、
まあね、まあね、気持ち悪いけどね、それはそうだよね、
まあ、我々含めたその、
うん、
それをこうね、みんなこう庵野さんにお返しするわけさ、ありがとうございましたっつって、庵野さんは受け取ってもう自分の棚にしまって終わりにしたいんだよ。
そう、なんかだから今回俺、まあ、ずっとねマリっていうキャラクターはそんなに好きじゃなくてさ、
うん、
なんかそのあのこう合点承知とかいう感じとかね、もうなんか喋り方とかね、もう作戦、大事な作戦中に ずっと歌ってるのとかね、お前集中できないだろうか
って、ね、球体以前としたエヴァファンです
ね外せないよとか言って、まあ、いい加減にしろとか思ってたんだけど、でもなんかやっぱこうやっぱマリってキャラクターがすごいエヴァンゲリオンっていうこうあり方がさ、すごいやっぱ客観的っていうかさ、
いや、そうです
ね、本当に外っていうのがめちゃくちゃいいよね、
まあというか完全にもうあれエウスベクスマキナっていう感じで、うん、マキナミっていう多分そこから来てんじゃないかって、何 らい。
なるほどね。
そうそうそう、あの終わらせに来ちゃう、
はいはい、
量だから。
そうね、それだね。
デウス・デウス・マキナでしたっけ。デウス・エクス・マキナかもしれない。
デウス・エクス・マキナ、
はいはい、そうそう、機械仕掛けの神ですね。ググってください。
でもだからさ、すごいだから印象的なのってさ、その俺印象的だったのはね、シンジ、俺が一番好きだったシーンが、まあ、これ前も話したんだけど、
はい、
アスカがシンジのところにさ、その出撃前に行ってさ、
ああはい、最高ですね。
そう、あのバカシンジ、あのバカ、あんたがいつか作ってくれたお弁当美味しかったって、うん、私多分あんたのこと好きだったんだと思うっていうシーンも、うん、あそこ超好きなんだけど、
まあ、でもその後、あのでも私の方が先に大人にな
っちゃったって、もうね、いいじゃないですか、うん
ね、
それがプリントされた T シャツ着たいって言おうとしたんですけど、
めっちゃ気持ち悪いじゃん。気持ち悪いから本当に気持ち悪いじゃん。やばいね。
そんな着たくありません。
あ、限界じゃん。
ありません。これが俺が思うエヴァアパレルなんですけど。
気持ち悪い。
許してくれない、もう許してくれない、そんなの。
やばいな、めっちゃ気持ち悪いな。
でもそのシーンってさ、本当は2人だけでいいはずのシーンじゃん。
あ、はい、
本当はだって2人きりでいるシーンなのに、でもそこにやっぱマキがいてさ、マキナミがいてさ、マキがいてさ、で、要はもうそこで見てるっていうのがさ、
うん、
結構 ある種こう、でもそこでマリがいることを気にせず2人が話してっていうさ、でそこでマリが最後その出てった、要は2人だけで完結してるドラマの中にマリがいてさ、でマリが最後さ、あのシンジに対してさ、
君は頑張ってるよと、
そう、君は頑張ってるよっていう言い方するのってさ、あれって直接なんかあそこのこう場にいる人の視点っていうよりはさ、ちょっと一歩引いてる、なんならちょっと観客っぽい視点のセリフだったりとかするっていうのはさ、
なるほどね。というかね、俺結構今回見てて、うん、ま、あれ、これは割とトッピな話ですよ、
はいはい、トッピを狙え。
まあ、でもマリは結構でもこれまでも活躍さはしてるけど、
うんうん、
実はいなくても当然いい配置の人だから、
ね、
結構ね今回なんかね、シンジのイマジナリーフレンド感がありました、
うんうん、
すごい、
うんうん、
めちゃくちゃなんか
そのさ、そうね、歯もキューも結局いなくても、
うんうん、
ケツは変わらないんだもんね、
う
ん、
そうそう、だからまあ第三者が介入しててなんか、こんそうで今回は特にそのシンジのイマジナリーフレンドというか、
うんうん、
最後のテイトって一緒に歩く感じも、うん、別に恋愛関係とかねえだろお前らみたいな、うん、感じも含めてなんかそのすごいこう、あの心の中の友達が自分を救いに来てくれたみたいな、すごい、うんうんうん、すごいこうそういう感じに見ちゃって、
うん、あのシーンは俺はこう今までさ、やっぱ綾波は結局半分お母さんみたいな感じで、うんうん、ってなってくるとやっぱりエヴァンゲリオンのシンジを救うヒロインっていうのはアスカだよねっていうのがあって、サダモトエヴァでもアスカがヒロインだったけど、
うんうん、
今回はもうアスカでもありませんよをこう言ってるんだろうなと思って、
うんうんうん、そうそう、まあ
なんかほらケンスケと身を合わせてもさ、うん、でもやっぱりアスカかもっていうさ、うん、気持ちを、
はいはいはい、あの
そんなことありません
ちゃんと言語化するね、
う
ん、あの
でシンジの相手はもう巻き波ですっていうのをこう見せてくれてるんだなと思って、
まあ、そこが難しいのはでも途中で言ってます、ね、話
はい、
はい、とそこが難しいのが途中であのアスカがそのマリーと話しててあのどうだったかな再会はみたいなふうに言った時にあの本がいっぱいの部屋で、うん、その時にいやでもあのガキに必要なのは恋人じゃなくてあの母親だからって言うじゃないですか、
うんうん、
だからそういう意味で言うとだから今回母親の影はすごい、まあ、あるっちゃあるけどで最終的にマリが救いに来るっていうのも今だからちょっとそういうところがあるのかなって今思ってはいたんですけどでもマリって一応正体的にはさそのユイとかと同じ世代にいた、うんあの貞本版だとはっきりとユイが好きだった研究ユイのことをもともと好きだったユイと同級生もしくは後輩の研究者みたいな感じに描かれてたじゃないですか、うんうんうん、で今回はもうちょっとそこになんかぼやかされてたけど
でもまあ、あの、まあ、いわゆる京都大学
チームにい
るだろう京都大
学ゼミの中の人っていう感じでだからそこら辺はね考えれば考えるほどハテナが出るからあんまり考えないようにしてるんですけど
でもお母ちゃんの命を受けてやっぱ巻き波は今回ここの場に来てるよっていうのが
感情はありました、
ね、明かされてたからやっぱり、ねまあ、それを、まあ、そのだから恋人じゃなくて母親なんだっていうところも、うんまあ、マリなんだよっていう話になる気がして、
まあ、あいつ何歳なんだっていうのは分からなかったですけど
なんかまだギリギリ大学18なんじゃないかとかいつも今日後半思ってたけど
誰が
マリ
が
あ
だからほらマリがさ結局だから正体じゃないけど敵にはさ、はいまあ、きっとそのまあ、一番最初はさそのユイとかと同じ冬月ゼミの人じゃないですか、
うんうんうん、
で なんなら玄道の方に構ってたみたいな感じの描写があったけど、
うん
うんうん、それとあとはだからあの途中でアスカが マリと喋るときにそのあの、まあ、要はガキに必要なのはあの恋人じゃなくて母親だからっていうシーンがあるから、はいはい、結果的に最後こうマリとくっつくっていう流れをわざと作ったってことはマリに結局その母親みたいなイズムを背負うことになってるのかなとか、とかまあ実際だからユイはさあだから実際だからマリはユイと同い年本当はね、うん、っていうところだからそこら辺がちょっと不思議でよく分かんなかったっていうだけの話をしてました。なんかそこら辺のね結構理屈は適当っていうかまあなんかノリですよね、うんうん、あのねカオル君がゼーレであのなんだ渚司令みたいになってたのもなんか僕はノリで理解しました、
う
ん、
まああの辺はねもう俺が何か見逃したんじゃないかって思うけど、うん、みんなそう思ってるから
ノリでノリ、いやノリですよ。だってもうシンクロ率無限って言い始めた時点でノリが OK の世界になった。
俺もあれで、あこれもテンションで見ていいんだっていうの
は、そうそうそう、だいぶ思ったよね。うん、グレン・ラガンと同じくこう、あノリで見ていいんだと思うみたいな。
うんうん、なんかね、でもそれで言うとやっぱ結構渚さくんだけがループ2周目してる人ですみたいなさ。
まあ2周どころじゃないっていう、うん、何周もしてるっていう。
なんか結構それが。ね、今まで言われてはいたけどここまで明確にその物語上で言葉になったっていうのはね、うん、結構でかい部分では。
まあまあでもまあまあまあ何個も渚かおるのこう、ね、体が、ね、月に並んでる時点でまあ分かってはいました
よ
ね、
うんうん、お父ちゃんが
そうそうそう
あの息子のために何パターンか作った、うんうん、あのセックス人形の一人だったけどもう本当やめてくれよ短絡に言うとね
まあまあまあ
綾波モデル作って四季波モデル作ってちょっと特殊だったらまあ薫君でいいかって3体作って送り出したけど
はいはい、はい、
やだ大人なのでもお母ちゃんからはあのちゃんとそうじゃなくて
まあそう
ですね、マリを送り出して結果マリの方に行ってお父ちゃんのこの作った人形をシンジのためだと思ってたけど俺のためだったんだみたいな話になるわけでしょ、
う
ん、
そうですね。だからそう結構山ちゃんあの山寺宏一力で結構、はいはいOK にされてる描写多いですよね。あのじゃあ行ってくるわみたいな、はい、お前が一人ここで残っただけで宮沢食い止められるみたいなこうよく分かんない理屈み
たいな。あれはだからディズニーがエヴァンゲリオンを買い取った後にスピンオフで作れるんですよ。そのローグワン
もうだって誰にも渡すねっつってやったの
やるわけない
だからだってルーカスだってさスター・ウォーズって話したわけだからさ
アンドさんが死にかけたら分かる
じゃない。これ、まあまあまあ、エヴァンティックユニバースを勝手に
いや、まあ、まあまあまあ、まあ、そうですけどなんかそこら辺は結構そのだから渚しるねとかのところ も、うん、もう結局あの山ちゃんのめちゃ久々に山ちゃんの声をあのイケメン山ちゃんの声を久々にこう、はい、やっぱ劇場で聞くとかっこいい
かっこいいよね
本当にかっこいいんだなと思ってやっぱ久々にこう耳惚れしてしまいまして、もう耳濡れって感じがしまして、なんか本当にこうやっぱ あいつが喋るだけで納得させられてしまうっていう感じがめっちゃありましてね。だから結構に山そのニアサ級をカジが一人犠牲になったとか、うん、渚しらのあたりはすごい実はノリで済まされてる感じ、うんうんうん、あんまり考えてない僕も
分かってない。ニアサどう止めたのかってあんのかね。
変で突っ込んだ
な。でもそう変で突っ込んだようにしか見えないもんね、うん、あの感じだと。
でなんか突っ込んだところで止まんねえだろっていう
な、あれ止まんねえだろみたいな
それこそなんかねもう一旦のエヴァでどうにかしたら止まるんだろうけど、うん、そんな
みんなが運転できるあれでもないしね、バンゲリオンって、ね、
なんか普通になんか自衛ヘリみたいなので突っ込んで落ちてるよね、なんか、
う
ん、
でも落ちてましたよね、旧の時にその土屋のその、
ああ、はい、
あのね、
槍のところ、
土地に保管計画の途中でほら、土地で
買った槍抱えてヘリで突っ込んで止めたのかね、
そんなっすか、
槍ってさ、まあ、急激の話になるけどさ、はいはい、なんか。1本か2本しかないみたいな話なかったっけ。
1本だったよね、
1本です。で、なんなら1本はもう投げちゃって宇宙にいるからさ、うん、もうねえんだみたいな話だったじゃん、
うんうん、
なんかすげえあんな今回
もう槍も相当量産してましたよ。
だ最終的に、まあ、これ前の放送でも分かったんですけど、まだ最後の槍なんて気合で槍じゃん。
まあそうね、
希望の槍なんかこう人類の運だとか言ってたけどさ、あれ要は気合じゃん。
そうす、
ね、気合の槍ですからね。
ビレ槍ね、
奇跡でやるしかねえ。
もう槍っていうよりほぼ概念としてはあのキングダムハーツのキーブレードと一緒だけど心の次第で誰でも出せるみたいな。こう
あそこなんかこう
結構ノリだ、
リツコならできるわよねっていうところでなんかさ、全部リツコイコール天才だからさ、なんかできそうみたいなところでさ、なんかこう
あのと、で今回新エヴァ見て思ったのは、前半がめちゃくちゃ SF 的にいろんなことを説明するから、うんうん、なんか 後半のパワープレイも結構 SF 的に捉えてるけど、実は前半のちゃんと SF してるのと後半のパワープレイは結構乖離してると思っていて、
うんうん、ちょっとノーランっぽいよね。
そうそうそうそう、結構ノーランっぽい、
分かる分かる、ね、
そうだからそこでちゃんと前半にその種の保存とかについて真面目にこう語って SF っぽく知っているからなんか SF として見れるっていうのはあるけど、あ、多分後半の展開だけ一気にガーンってやられたら多分なんかノーランみたいな映画だったなって思うっていう。
分かる。
そうなんですよね。あの後半のそのやり作る作らないのあたりはマジで勢いだった
な。うん、なんでできるかは誰も分かんないからね。ね、でもなんかこうしたらできるみたいな。あ、できるんだと思
う。だってあれだって作っ作ってるのを見たからできるって言ってましたもんね結局、うん、ってことはそれ理屈じゃねえじゃんっていう、できたからできるって話じゃんっていう。
ドントシンクフィールなやり方するじゃないですか、ね、ああ、うまいね。あとすごい思ったのが、なんかでもアスカちゃんと救われてほしかったなって結構思う、ね、ではあって、なんか結構やっぱエヴァンゲリオンって思い返してみるとシンジ一人の話って思いつ、結構後半ってかなりアスカの、
うん、
割合って、
でもテレビシリーズは逆にシンジとミサトの話が序盤で、
あ、
急激はシンジとアスカの話、う
ん、その急激のアスカも救ってくれたじゃん、
まあ、
俺も好きだと、
あ、
もうよっつって、
うん、だから俺ケンスケいなくてよかったんじゃないかなって思う部分で実はあったりして、
あ、
なんか
その、
いやでもそれで巻き波に持ってっちゃうとアスカが余るわけだ、式波が。
いや、なんか彼女は彼女でなんか好きなことをやったらいいんじゃないかなっていうのは、なんかやっぱ結構アスカのあり方っていうのは誰かに依存しないと生きていけない女の子だったから、 なんかそこでケンスケかってのはちょっと思った部分ではあって、
別にね、だからパートナーをわざわざ当てすがえる必要も本来はないんだけど、はい、まあ、だから単純にやっぱ時間的にその人が救いましたって描写として手軽にできるのがパートナーを準備するってことだったんだろうなって感じは正直思いますよ、
うん、まあそのケンスケだからじゃなくて、
うんうん
うん、そういう役を持ってきた時に一番ハマるのがケンスケだったっていう感じはするけど、
う
ん
う
ん、
まあ、
でもその説得力のためになんか、うん、カジさんっぽさをさ、はい、存分に出す
わけ。カジさんっぽかったよ。
カジさんっぽくなってたよね。
車運転しながらさ、いいんだよ、来る魚なんか釣れなかったってとか言ってさ、自然やってさ、カメラ構えて、シンジ君をこう、適当な距離感でさ、支えてあげるわけじゃん。
いや、あのポジション完全にカジさんだったよね。
だから、
完全に。
アスカは好きになっても、まあまあまあ、
まあまあ、
なって思えるわけ
だ。なんならだから今回、もともとカジさんのこと好きじゃないですもんね、アスカは別に。
あ、そうか。
そうそうそうそうそう。
なるほどね、そうね、そう、なんかでも結構やっぱ要はレイか、なんかレイ派かアスカ派みたいな、アスカかアスハカかみたいな言い方するじゃん。
言えてねえよ。
アスハ、
アスカ、アスカ派、
アスカ派。
何年ラジオやってんの。
アスカ、アステカの地上絵、アステカのピラミッドみたいな、ナスカの地上絵、
は
い、
綾波派かアスカ派か
みたいなあるじゃないですか、はい、でもなんかこう、でも本当それって違くてさ、
うんうん、
綾波ってそのヒロインじゃないじゃないですか、その要は実は綾波への愛情っていうのがこう、
まあ、お母さんへの
愛情
依存だから、
ね、まあ、そこにちょっとやっぱ旧劇場版のジュリアン・ハカギがちょっとお母さんとのセックスっぽい雰囲気があるっていうのがまたちょっと気持ち悪い部分だったりするんですけど、なんかやっぱどっち派、あなたのどっちのヒロインが好きじゃなくてトゥルーヒロインはやっぱアスカだったわけじゃん、
まあ、旧劇は特に
旧劇で、なんかあとこれはうがった言い方だけど、やっぱこう不思議の海のナディアにおけるさ、ヒロインのナディアの造形があのやっぱこうツンケンした感じっていうかさ、
まあまあまあまあ完全にうがったというかもうめっちゃメタしてるんだよね、
それはまああのエヴァだけじゃないさ、
まあまあまあ、
大いなるアニメとしての流れもある
ヒロインのね流れって、ね、
まあそれ完全にアンノシネマティックユニバース、
そうアンノシネマ
ティックユニ
バース話なんだけどさ、なんかって言った時にさ、なんかやっぱこうアスカっていうキャラクターに課せられてるそのヒロインっていう呪縛からいかに解放してあげるかっていうのは結構なんか重要なことでは
できてたじゃない、
そうそうそうそう、
うん、あだからそうだから急激の役割はちゃんとほどいてあげているけど、うん、結局別にだからそのケンスケっていう文脈にもう一回戻すってところが別になくても全然成立はしていたよねって話をしたかった、ね、
これトイストーリー4は好きじゃないけど、トイストーリー4的な終わり方でもよかったんじゃない
まあまあ、まあ、っていう、別にだから普通に一人で生きてきます、
そうでもよかったのかなっていうのはね、
それはなんかアスカをケンスケとくっつけた時に、
うんうん
うん、なんだろうあれ、新しいさ789のスターウォーズのさ、
はい、
黒人いたじゃん、
ジョボエガーの
フィン、
はいはい、
あのフォースも使えなければ飛行機にも乗れないけど、
は
い、
そもそもクローンだからね、
そうなぜかなんかすごいいい位置にいるあいつみたいな、はいはい、あれを俺はその スターウォーズファンが感情移入する先として作られていると思ってて、フォースも何もないけどレイとすごいいいところにいると思う、うんうんうん、で今回はそれがケンスケだと思ってて、
うんうん、まあまあまあそうですね、
でみんなアスカのこと好きなんだから、うんうん、ファンの代表とケンスケにくっつけてあげたよぐらいに、
あ、
作ったらなんかみんな怒っててどうしようと思ってるようなぐらいのノリだと思うんだよね。
あ、なんかそうですね、だからまあ、
あの本来の僧侶自体は、
はいはい、
あのもう急激の海岸でちゃんと救ってあげて、うんうん、で今回作った式波に対してはもう君たちにあげるよくらいの気持ちなんだと思ったけど、
まあなるほどですね。だからまあね、確かにだから今回式波はその僧侶アスカラングレーと違うのは式波もシリーズで、
そう、
そうね、
でしかもだからまあ要はクローン で、うん、
でちょなんならシンジのこと好きになるように作られて
プログラミングされてるっていうところがあるから、まあ確かにちょっとそのだからその我その多分山田君とか僕がそこに対して引っかかってるのは、要はだから急激のエヴァに対するアスカの印象と多分かぶってるところあるから、そこと多分式波は分けて考えた方が本当はいいのかもなとは思いつつ、まあかぶって考えちゃうよねっていう、
まあね、そう、
ここまで沸かされなかったからね、
まあ、そうそうそうそう、だからまあそうこの何年もあのとはいえどうせ総理はアスカラングレーの転生だぐらいに思ってたから、う
ん
う
ん、なんかさ、お、分けられない部分とさ、
分
けて考えたい部分とすごいなんか両方あるよね、
今回そこがずるいんですね、うん、やっぱこの映画のずるさというか、
そうそうそう、あ、そう、さっきその庵野さんの話をしてみればっていうのと、そうそうそう、一本の作品として見ればっていうの
が途中までどっちにも取れるような作り方してたから、
そうそうそう、そうなんだよね、
でもやっぱこっちだってハンドル切ったんだから9ぐらいで、
うんうん
うん、
そうですね、
そうですね、まあね、だからなんだろうな、そうだから僕はやっぱりだからそういう意味で言うと多分山田くんとかに比べると、うん、その山田くんの後で式日の話絶対もう一回してほしいんですけど、
ああ式日の話します
まあでも僕は山田くんほどその庵野シネマティックユニバースにとらわれてもいないし、
これさ、
そうなんか 俺はだからやっぱそのポストエヴァのものに結構普通にだからエウレカセブンとかが好き
だね、そうね、そうなんだよね、
とかに惹かれてるし、別にハガレンとかが好きだし、チェーンソーマンとか進撃の巨人が好きみたいな、割とそのポストエヴァで作られてるものの方に全然感情はあるから、うんうん、あのエヴァ見てもなんかその親分の最後の退場みたいなそのそうもう本当なんかその総元締めの退場ですみたいな感じに見れてるから、うん、僕は多分距離が取れて
ずらりひょんなれだからね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、まあ、なんか僕の中ではどっちかというと極道みたいなあのもう親分みたいな感じでこう、うん、いやの親分の葬式みたいな感じになってるから、まあ、そう親分お送りしますみたいなのに言って、でも、まあ、俺はもともと別に親分じゃなくてその弟子のお前が好きだからなって思ってるから全然こう距離は取れてるけど、多分山田君はやっぱその式日を見てその山が本当に行くから好きだからやっぱその感情の多分変遷は全然違うんだろうなっていうのは思います。だから僕はそういう意味で言うと今回はまあ割と第三者的な立場で結構常に話してるというか、
高校卒業した春
行ったの、
山口県の上までその宇部新幹線までさ行って、電車で
ラストのねあの場所までね、
青春18切符で行ってさ、それはなんか式日って映画をね、
うん、
見たんですよ、
庵野秀明
の中でも語ってるから、あの大枠は知ってるよ俺も、
美術室でね見たのよ石本先生、
うんうん、
あの青木さんって言ったじゃん、
うん、
で本名を出すの全部マジか、
はい、あの青木さんっていう子がいて、青木さんが結構美術室周りによくいる、ね、なんかこの話なんかもしれないけど、僕たちが通した高校の美術室
はだから今回はだってその当事者が2人いるから全部話してください、ま
あ、なんか結構
たけしにとってはもうそこは大敗性愛と被る部分が
多いからなんでだよ、やめろ、まあ、そういうこと言うんじゃない
そう
なんです、結構文化カルチャー系のちょっとなんか
エヴァの匂いを感じていたのは多分わかるよ、タミシがそこにエヴァの匂いをすごい感じていることはすごい理解できるよ、
タミさんはそこに出入りしてなんですか、
俺そんなにね美術史と軽音と近くなかったから、
ああそうなんだ、
僕も江戸君経由ですけどね、江戸君経由で結構なんかそこのこ
う知らねえ名前がやっぱ出てくる
文軽音楽部とかのちょっとね、はいはい、文化系多少サブカルイキリみたいな感じで、
うんうん、
今思うとね、今思うとイキリなんだけど、全然すごいかっこいい場所だったね、でその美術の先生がいてちょっとくた、なんかねちょっとリリー・フランキーっぽい感じ、
まあ、まあまあ大抵高校の美術の先生はね、自分の美術室を自分の趣味の部屋にしてますもんね、
まあ、まさにそういう人だったよね、そのまんまいろいろあって いなくなる理由までそういうことだったもんね。
うわ、それはちょっとラジオじゃないところで聞こう。
で、なんかでその先生の、はい、が、まあ、そのいる美術室に結構なんか授業サボって行ったりとかしてて、はいはいはい、でなんかそこに俺行った時にその青木さんって子がなんかその、うん、みんなで見たいって言ってその式日 の, あの DVD を持ってきてて、うんうん、で美術室 の, そのブランカのちっちゃいテレビで、
はい、
みんなで式日を見て、うん、あなんかすごいなってエヴァンゲリオンが見たら、これ庵野監督のなんだと思って地元やんみたいな感じで僕行ったんですけど、
それで高校の卒業の時に卒業旅行で
一人で青春18切符で行ってきた。
山口結構遠いで、
遠いってだから途中だから18切符だから途中でそれこそ箱根とかも行ってさ、箱根も見てあとなんか広島とかも見て上行って
世間が大変な時に、
あ卒業じゃない俺あれだ、浪人して明けての時、
あじゃあ大学決まってから、
そうそうそう、年ね、で行ってきて、
あじゃあ大学
12年の時ね、
そうそうそう、はいはいはい、行ってきて、そう、なんか今見るとこの話なんかこのこのポッドキャストの有料版でも話したんだけど、式日めちゃくちゃエヴァンゲリオンだったよ。
そうなの？
おお、じゃ一回ちらっと見ただけだな。
なんかそのまあ話したよね。なんかその要はアニメの監督をずっとやってたんだけども、あまりにも制作が忙しくて、もう。生も子も付き合ってた男っていうのが自分の生まれ故郷の山口県に帰って、でなんかもう俺監督辞めようかなとか言いながら街をふらふらしてたら、そのまあちょっと多少なんかぶっ飛んだ女の人と会って、でその子と一緒になんか1ヶ月半ぐらいずっとそこでこう暮らすみたいな話で、でその女の子っていうのがあのずっと明日は何の日から帰るって言ってきて、え何の日なの、明日は私の誕生日なのっていうのを常に言い続けると、いつあってもね、だからなんかそのずっと誕生日の前日の時間を生きてて、その現実を直視することをやめた女の子っていうのがいて、で、まあ、その子がその廃墟になったビルの中に自分が好きなものを集めて、で、まあ、なんか現実を見ることを拒否してる女の子と、まあ、その監督っていうのがまあ一緒に付き合いながら、その彼女が現実を直視できるまでっていうのを付き合ってるっていう話なんだけど、もう建物の構造がその彼女が住んでるハイビルがね、要はなんか自分が好きなものだけで固められてて、で中にこうプラレールで作ったこう街みたいなのがあったりとかして、もうなんか要はちょっと特撮セットっぽいの。でかつ地下室入っちゃダメなのね。地下室入っちゃダメで、地下室には祭壇があって彼女にとっての儀式する場所っていうのがあるって設定なんだけど、もうそれってさ。あセントラルドグマじゃないですか。
なるほどね。
そうそう、
まあまあまあまあ別にあのものすごい普遍的な構造ではあります
よ。だからほらでもなんかそのさ、要は心理学的にさ、その無意識っていうのは地下にあるみたいなのをさ、結構まあエヴァンゲリオンそのままやってるわけなんですよ、
まあ、
構造
として
。
全然、まあ、エヴァンゲリオン自体も別に、まあ、SF のスタンダードではあるからね、話して
くれ、まあ、エヴァが作った設定ではなく、
そうそうそう、
それぞれをエヴァが拾ってるってだけなんで、
そうそうそう、
だから山田君はエヴァフィルターが濃すぎるせいで全部そのエヴァ
が濃すぎるとらわれすぎて
だから、いやでも本当式日なんかね、それで結局で現実見ることを拒否してるっていう状態もすごい、あなんか
あ俺が岩井俊二を見るのが嫌いすぎて単純にあんまり覚えてない。
あ常に僕はあの庵野秀明こと岩井俊二の演技も結構好きですけど、落ち着け落ち着けっていうのが好きですけどね。
いや俺やっぱね、そういやごめん、まあ、これラストレターの庵野も含めてやっぱね嫌いだなと思ったのあのなんかその
禁止だー禁止だ
あの何をやっていたんだみたいなことまあまあまあなんかね
似てるんだよ、あの秀明と岩井俊二、まあ佇まいが
似てます、そう、それはそれはね、
そうそうそう、見に行ったりとかねしましたけど、
あいやそのいや僕その話聞いただけでいや気持ち悪いなと思って、マジマジやっぱり山田さん最高の人だなと思って
本当だってさ、なんかシャッターショー願いとか見てきてその映画の中で
武志がだから一番安野さんから距離遠いかもね。
あそうね、あの安野さんから距離されてる
だってお前に目覚めてほしいんだもん、安野さん
はあの今ここにいる3人の中で安野さんの AT フィールが強いのは多分俺だよ
悲しい
悲しいな、
好きであればあるもんねハリネズミのジレンマですよ。いや山梨か、山梨のジレンマです
よね。まあまあでも、そこにとらわれないでくれってあんなに言ってるのにとらわれてる、
ね、でもとらわれてないですよ僕は。
まあまあ
そうですかね。でもなんかだからさ、それで言うとなんか本当になんかみんなこうかなり嫌な感じでイルネスだったじゃないですか、前の登場人物としてさ、
うんうんうん、
だからリツコさんとか、今回リツコさんとかすごい良かったけどね、
良かったですよね、ゲンドバーンっつって
ノータイム射撃ね。
そうそうそう
早っっていう。
前回打てなかったから。
そうそうそうそう。いや、わかりますわかります。だから、だって今回なんなら言動と浮気して、言動の肉体関係あるみたいな描写もなかった。
なかった。
されてますもんね。
いや、それ良かったよね。
まあまあまあ、わかるわかる。だから、やっぱりその、あの絶妙にセックスの匂いを全部削ってるんですよね、新劇場版は。
多分常にあったよね、旧劇場版はね。
うん、あ、あったあった。常にあった。
そう。
それがなんかあの頃のカルチャーの匂いとちょっと被る部分があるんじゃない？
最低だ俺って。
そう、あとまあなんか多分こう分かんないけど、庵野監督自身的にもさ、結構なんかやっぱりそのあそこでの他者と触れ合って傷つくのが怖いっていうので前提とされてる他者ってさ、なんかやっぱりもうちょっと異性善としてる、異性善っていうかその恋人とかさ、そういうところのヒリヒリ感だったんだろうなっていうのは、
ね、肉体関係はあるけど心は決して交わってないのが旧ヒリでしょ。
そうそうそう
そう、そうじゃなくてなんかちゃんと肉体関係なくとも理解し合えるようになった進撃だから、やっぱりそれはもう作り手のマインドがさ大きく変わらないとできないわけ
です。そうですね。
いやそうですよね。
半裸のアスカーが出てきた時にさ、あの最低だ僕ってってやらないじゃん、シンジ君。あんなにうつろなのに最低やるのかなって思ったらやらなかったじゃん。
まあ、確かに、
ね、最低チャンス何回かあったでしょ、
今回。谷君は。俺その視点初めて聞いたわ。最低チャンス
って
。いやだってあの前のシンジ君ってさ、急激だと結構最低チャンスをものにしてる感じでしょ。
そうですね。
最低チャンスって言い方が本当に最低だけどね。
でも今回もだからあの最初 あの落ち込んでる流れを見た時にどっかでやりそうだと思ったの一瞬。
ああまあまあ確かにね。
でケンケンとは呼んでるけどさ、基本家にいなくてさ、かたやアスカはなんか、まあ、14歳の見た目でもう気持ちそのおかしいからさ、家にも出れないんだみたいな、ずっと家にいるわけじゃん半裸で。なんかどっかでやるのかなと思ったけどさ、やらなかったからさ今回。
あと寝ないからね、明日からね。
そうすごい、だからあ本当にもうないんだそういう性愛的な部分はっていうのは。
確かに、
う
ん
う
ん、
そうなんかだからね、なんかこの話もあるけど、性愛じゃなくなった愛が何に行くかっていうと、結構やっぱその直で生殖に結びつくっていう感じがね、なんかだからそのセックスの感じはないけど子供がいるっていう感じなんだよね。
それがちょっとだからまあ不思議な感じでしたよね、うん、多分それがあの僕とかは引っかかったし、
うん、分かる分かる、うん、
そうなんかその性愛じゃないって言ってるのに子供だけできる感じがやっぱ、じゃあお前は何をしてできたんだ。
いやもちろんセックスはしてるんだ
よ。いやそうだそうだけど、だから逆に養子を取るとかそういう展開があれば割と分かりやすく見えるのかなって思う。
ああそうね、養子ね。
そうそうそう、
例えばまあもう重きがなくなったんだろうね、うん、そういう部分が、
うん、
年も取ったし。
そうですね、
うんうん、そうねって思った、
うん、
だからこう美里さんがさ、
うん、
やっぱそれを若干心身を匂わせるような存在だったわけ
で、そうなぜとかきつかったらだからね、
それをもうやっぱりきっぱり、
うん、
おかん目線に今回いよいよ完全に切り替えてたから、
うん、急激の時はだって最後大人のキスよとか言って死ぬの、
うん、続きしましょうっつって、
いやあ美里さんお前急激の時にさ出るとこ出たらお前結構やべえぞっていうね。
なんだっけ俺そう急激場版の、うん、ごめんごめん、あのなんだっけ、ツイッターで Q の、うん、俺が Q のシンジ君だったらあのジョの時に美里さんにもらったこの写真をブンダーでばらまくって言って最初の
ここに注目
っていうツイートがなんか回ってきて、あ確かになと思って、そうでも確かに新劇場版で確かになんなら一番エロの匂いするのはあの辺りっていう、うん、あのここに注目ぐらいが一番エロいやったりと
か、そうね、あの頃はさすがにそこはまあフィクションの可能性もあったら残してたんだろうね。
そうね、昔のテレビシーズンの最後のやっぱカジさん死んだ後のやっぱ美里さんが相当落ちてる時にさ、うん、やっぱシンジ君にやっぱぬくもりを求めて若干その
いや、ね、若干
だからセックスしてくれ感すごかったじゃん、
触れようとしてやめて美里さん
ってあったあったあったあった、
俺はだからあそこら辺とかのあのイルな感じって結構昔はすごい好きだったんだけど、やっぱ今見ると結構なんか
あれだってシンジ君からしたらさ、おかん立場の人間だと思ってた人からさ、
そう、まあ、大人だと思ってた人だからね、
まあだから
大体ちょって言われたらびっくりするじゃん、
うん、お姉さんが別にあの精神的にお母さんお姉さんぐらいだったりするから、うん、いきなりこう求められて怖ってなるっていう、う
ん、でなんかやっぱあと美里さんもやっぱりすごいそのセックス的な活力を上げないとやっぱシンジ君は前に進めないと思ってるっていうのはやっぱあそこのね大人のキスよっていうのは、
うん、そうそうそうそう、ね、そんな感じありましたね、
うん、
なんか
まあそこでもやっぱ噛み合ってないじゃないですか。その大人のキスされてもやっぱりシンジ君は
ことされてもな
あんなことされてもなみたいな感じじゃないん
だよ。そうだよ。でもそういや劇場そう急激の時は別にあのシーンってあのミサト的にはめっちゃエモいけど別にシンジ的には特に何も
なんかそう
そう
ちげなって言
ってそうそうアスカ助けに行かなきゃいけないからなって
でしかもやっぱその後だってやっぱあのミサトが死ぬ時もやっぱそのかなり恋人としての梶良純を思い浮かべてたじゃないですか、
うん、ああそうですね、
あの良ちゃんって言ってさ、うん、こんなったらカーペット変えとくべきだったって言ってさ死ぬっていうさ、そうなんかだから最後だから人類捕獲計画もそうだけどみんなこうかなり依存する相手のことを思って消えてくっていうのが、
ね、そうだと、ね、なんだっけあの青葉茂が実はミサトだったとかね、結構あそこで初めて分かることもありましたよね。なんかいや、ま、マヤはそれは知ってたけどみたいな、
まあ、そうやって見るとアニメの時なんか融通聞かしてたなこいつっていう、
あ、うんうん、
あ
こっそり出た私たちしてたじゃない、
う
ん、
あそうですね
なんかそういうなんかさその好きだからやってたことみたいなのが本当に今回役割っていうかさ自らの使命感でやってるキャラクターに、ね、なってた
よね。あそうそうそう、だからその意味で言うと今日実は触れてなかったけど、うん、だからあのネルフがもう昔のネルフがその剣道がワンマンで回してたブラック企業 で、うん、でブンダーとかビレがあのミサトが中心になってその旧態依然としたブラック企業を乗り越えるために作った新しいベンチャー企業なんだけど、うん、あのどうしても回らないからやってることはブラック企業そのものって感じ、
あるある
んですよ、ね、戦いで、うん、あのそれでしかもあの上層部は全員女性だけど、だから実際ほとんどもう名誉男性的な働き方を促してるみたいな、あの感じがその僕 の、 その昔の病んだ職場とかを思い出して結構嫌な気持ちになってそのあのだから要はなんか
側だけ先進的だが、
そうそう側だけ先進的だが結果的に生まれてくるものはその男性的な働き方の再生産でしかない、うん、そのトップが女性になっただけっていう、こう働き方開始推進ではなく本当にこうブラックな人を切ったってだけっていう、う
ん、やつらはあれしかできないって言われ
る、ね、そうそうそう、いやなんか、まあ、それはまあアニメーターという職場しか知らない庵野の描く職場だなって感じがしましたけど、うん、なんか結構見ながらなんか、うん、おーって結構引きましたけどね、なんかその、うん、まあそう働きマン的な、
うん、そうなんだよね、
僕働きマン苦手なんですけど、うん、その働きマンとか多分みんなね多分就職する時とかに一回読んで食らって就職して、うん、でもなんか働きマンちげえなと思ったりするじゃないですか、
うんうんうん、
なんか働きマンはちょっとやっぱ古い価値観だなと思ったりするじゃないですか、やっぱだからその価値観なんですね、ビレの感じはすごい働きマン的、うん、だってなんなら松方ってキャラクターが最初に第三村で妊娠してる女の人が出てくるとか、うん、だからこと結構明確にその松方さんみたいに出すってことはそのだからあの働きマンの主人公の人ですね、うんうんうん、ってことは結構明確に働きマンめくばせもあるっていうか、
うんうんうん、まあ、第三村の庵野萌子めくばせがそもそもすごかった
ですね、そうそうそう、絵本で、う
ん、絵本とね、あとポスターもそうってね、
ああそうです、うん、そうだって、でもだって最後の方でもアスカ、なんアスカの絵とか何回か庵野萌子描いてましたよね、
描、うんうん、いてた、描いてた、
うん、今すっと思い出したんだけどさ、はい、急激だったら第三村行った時にさ絶対委員長と当時のさ、セックスシーン入れてたなって思って
さもう本当もうやるよ
でも今回なかったんだよ、だから、まあ、そう全然そういう匂い、そういえばしなかったんだ、進撃って思い出して、う
ん、なんかさ、その
昔の映画ってやっぱさ、そういうところがあってサブカル的にさ、グッときた部分もあるじゃない、
まあ、まあ、だからそういうエロに引き付けられた人は絶対いるでしょうね、
で、同人と広がってさ
まあまあまあ、
だからあと、まあ、前のエヴァ旧劇場版におけるエヴァンゲリオン の、 そのセックスっていうのは結構なんかそのうまくいかないコミュニケーションとしてのやっぱさこう理解し合えたような気がするコミュニケーション
のさ、まあインスタントなね、
そう言うもんね、アスカがね、それってインスタントに自分が必要とされるって思うもんね、うん、みたいなことさ、
だからそういうなんか言って
る、ね、私もこんなことするのかなみたいなさ、
あった、それなんだっけ、カジさんとかに言うんだっけ、誰だっけ、
あれこう人類ほか、俺だから酒飲みながら中見てるからさ、あのこれもあなたが知らない私みたいな、
ああ
はいはい
はい、
人類ほ
か、さすがずっと酒飲みながら見てるだけあるね
好きね
好きね、
何これみたいな、こんなのインスタントに自分が必要とされてるって思えるからやってるだけじゃないみたいな、
しかもインスタントって言うんだ、
そうインスタントって言うの、
へえ、
そ
う、
俺今私も大人になったらこんなことするのかなみたいな
はい、それ好きだねエヴァ。
それを見せられてるシンジ君。どうだろうさ。なんかでもだから逆に言うとそのセックス描写じゃないけどさっきも言ったけどその子供がいるっていうことでそうコミュニケーションとしてのうまくいかないコミュニケーションとしてセックスじゃなくてそのやっぱ子供を作るための行為、
うん、そうなんですね。だからそういう感じにはなってますね、うん、まあそれがいいのか悪いのかっていうのはまだまだ置いといてね、うん、
だからなんかもうそれで言うとさらに言うと母体っていう言い方もあれだけど、まあ、母親っていうこと自体が前のエヴァンゲリオンって結構気持ち悪いものっていうかさ、
まあね、
グロテスクなもののモチーフとして出てたと思うけどそうじゃなくなって
全然ないですよね、うん
うん、もうなんかこう強き母みたいなけなげな、
うんうんうん、そうなんですよね。そうでもそこに関してどう思うかっていうのはまた別でありつつ、うん、安藤さんのマインドとしてそうなったんだろうなっていうの
は、ね、めちゃくちゃ変化はあったんだろうな、うん、感じしますね。
だってさもう至る所から女性器が出てきてさなんかそこにこうさこう鋭い槍をさこうブスブスさせてっていうなんかもう、もう痛そうだなみたいなさああいうことではなくなってるから
ね。うん、
うん、そうそうそうそう、それはね思うところではありますけど、まあ確かにネルフのねその感じは分かりますよ。
そうそうそう、あの働き方ね
働き方はね、
いや
まあって言ってね、いやだってお前そんなこと言ってる状態じゃないじゃんって言われたらもちろんそうなんだけどさ、
まあね
状態としてはね、
まあまあそうなんですけどね、うん、なんか
どこまでね、まあまあまあ、滅びかけてるのか分かんないからね、
まあね、だからそこが難しい
よ。それで言うとさ月光ステートとかってめちゃくちゃいい職場だって、まあ、月光ステートのあれか結構
ホラーエルカセブンね
エルカセブンのね、まあでも
いやまああそこはあそこでヒッピーたち基本的にヒッピーマインドの人たちが揃ってる場所だから、うんだねうんまあ、ちょっと違う感じはあります
よね。そうだね、
まあ、会社とかじゃなくて仲間内っていう、
まあ、完全にそのサークルのノリで、うんね、テロリストやってる人たちだから、
うん、って言い方するとすげえやばいやつなっぽいけど
ね。でも基本的にやっぱエウレカはそういう意味で言うとやばい人たちの集まりというかその、
うんうん、
だから俺エウレカとかの方が好きなのはヤンキーが出てくるから好き
って
。俺結構そのねヤンキー憧れもあるし、
うん俺もあるよ、
うん、そうないだろお前
俺あるだってワースト持って俺ワースト全部俺高校でワースト復興したの俺だった
のそうね
そうい
や山田くんヤンキー役からある
あそうなんだいやなんかそうそうだから
だってあんなにバカにしてたヒップホップとラップを今やってんだもん、
まあ、バカにしてたんですか
バカにしました僕は
うわ恥ずかしい
響いたんじゃない
ですか、はい、まあまあまあ、
はいはい、
でなんかそうそうそうだから映画とかの方が僕は面白かったし好きだった、うんうん、でエウレカはだからその10歳ぐらいの時に見てるわけですけど、うん、やっぱその出てくる音楽もかっこよかったし、うん、その出てくるその人たちの感じとしてももうちょっとやっぱまあなんか奇妙にすごいちょっとヤンキーっぽい人たちが結構多いし、うんうん、その大人になれきれない大人として描かれてる人もいっぱいいるけどそれは別になんか、うん、なんか
ダメなことじゃない。
あ、まあ、ダメなことじゃ全然ないし、まあ、てかなんかその若者の延長線上としておっさんがある感じがすごいあったので、うんうん、その感じがすごい好きなんですけど、うん、てかまあ結構だから今エウレカをそうテレビ版ね、うん、テレビ版の方を思い返すと結構その家族描写とかも含めて、
うん、
完全に疑似家族を要だから自分が殺した親の、
うん、
自分がその親たちを殺した子供を育てる。
うん
別に誰も血のつながりないのみたいな、うん、とか結構実はめちゃくちゃそのお話としてはすごい進んだ価値観だったんだなって今改めて思ってます。
そう、それとさっきのこのなんだろうエヴァゲリオンに対する違和感みたいなさ、
そうそうそう、
だからその子供をその産む異性愛の先に子供を産むっていうことを前提にしないと意思をつなげないのかっていう違和感がまあリアルとして、
そうそうそう、
でエヴァカセブンってあの血はつながってないけど次の世代にやっぱ意思を託していく
て、そうね、別にだって第三村でさ親のいない子供たちをまとめて面倒見てるみたいな描写で済ましてもいいわけだから、
そうそうそう、
ありそうだしね、映ってないけどね、
そうそうそう、
でも映さないでさ、そうそうそう、結局光が産んだ子供で本当にお母さんが迎えに来てるっていう、ね、その孤児もいなければ、うん、シングルもいないみたいな、
そうそうそう、だから全然多分だからそう、ある意味その描写をオミットしてるっていうか、うん、その描写を考えてないっていうところは多分ある、うん、そこはだから指摘できるところなんですね、うん、新名場はだから、まあ、お話としては逆に言うとそのエウレカ的な考え方の方が、まあ、進んでる進んでないもあるし、その方が自然に割と受け入れやすいですね、うんうん、
今の現代的なところに近いな、そこ、
まあ、そうというか普通に、まあ、なんかお話としてもその方が結局だから
カタストロフィーが
言いたいのが母ちゃん強いだから書かなかったっていうのはあるから、
ね、まあそうそう多分あるんでしょうね、
佐藤さんのマインドをさ、
うんうんうん、
こう後半理解させるためにはさ こう光の感情を散々見せとかないといけないわけ
で、そうそうそうそう、いや、わかります、わかります。だからそこはだからそのプライベートフィルムとしての、
うん、
エヴァンゲリオンで、多分エウレカセブンはなんだかんだそのエヴァを研究した先で、だからエヴァを研究して あえてその特撮趣味とか全く出さずにカルチャーを全部ストリートにしてみたいな、多分結構作戦的に作られた作品だと思うね、エウレカは。
そうだね、だからと京田監督の詩的な作品って感じしないもんね、あのエウレカセブンに関して。
特にテレビ版はね。
そう、
だから そ, うだからそこら辺 がこう劇場版ポケニジとか、
あ、
劇場版以降になっていくとちょっと詩的な作品の匂いがしてきた結果、
そう、ね、
あれっていう感じはちょっとしてくる。
だからエウレカセブンって不思議なのがさ、もうテレビシリーズのラストでものすごい開かれた
そう、ね、
あの開かれたラストをしてるのに、それ以降の作品でどんどん今度内面に戻ろうとしていくっていうさ、
まあ単純にだからその外に開かれた世界を描くには時間がかかりますからね、
うん、
だから50話かけてるからサッカー界もあるし、うん、仏教の界もあるしができるけど、うん、やっぱだから劇場版1回だけとかになると、まあそのエッセンスを取り出すとボーイミーツガールになっちゃうから、ってことは世界系になっちゃうっていう、う
ん、まあ、あとエルカは単純にエヴァだけじゃなくてやっぱそのガンダムとか、まあまあ、多分いろんな作品の複合的な影響下にはあるだろう、
ね、まあ、いろんな要素、それこそだからテクノとか DJ みたいにいろんなの要素をまとめてつないで出しました、
うん、ね、まあ、あとやっぱね、こうやっぱカルチャーとどう接点持つかとかっていうさ、すごい、
まあ、
その
そうそうそう、だから僕とかはだから完全に逆に言うとそのエウレカでダンスミュージック知って、あのいろんな僕もいろんな音楽聴くきっかけになった結構作品なので、
俺はエウレカのレイブシーンは今見ても結構しんどいわ。
これで
そう、これはこれ
あのちなみにあの俺も別にレイブシーンは好きじゃないよ、かかってる音楽は全部好きだけどあの手を上に振ってるだけのね、レントンがね、あれはね良くないと思いますまあまあまあ、
でもなんだっけ、あの疑似的なさ、一瞬父親と母親になる、
あ、レイト・チャールズね、
そう、レイト・チャールズ の,、ね、あの作戦してる時に、曲かけてさやる感じとかすごいやっぱ気持ちよかったしね、あれね、
まあまあまあ、そうやっぱ あのそうそう、あの風通しの良さみたいなものの方がだから僕は先に浴びてるので、うん、全然だから僕はエヴァを見るとやっぱこう、あ、やっぱ先輩真面目っすねみたいなこう気持ちになるんだけどやっぱそうそうそう、まあ、最近はそのあの僕の好きだったエウレカ君もどんどん真面目な顔になってるから、ちょっと
そう、でもなんか不思議なんだよね、だから実はエウレカの方がさ最終的にめちゃくちゃ、なんだろう、エヴァンゲリオンが到達したよりもめちゃくちゃ大人の回答をさ、もう昔の
テレビシリーズで実は
出してるけど、なんかその後の作品でちょっと一回子供に戻ろうとするというか、なんかちゃんと絶望しようとするっていうね。あ谷君は特に何も言えない状態です
、まあ、僕らアネモネは好きですからね、
僕はアネモネも好きです
よエウレカも楽しみにしておりますって感じですよね。
そう、いやだからでも AO とかさ設定聞いた段階ではさ、
あ、沖縄の話ね、
そう、
あと子供の、はい、
なんかやっぱエウレカ7のテレビシリーズ以降が何やろうとしたかっていうと、そうエウレカ7っていうその希望の物語っていうのがそのもうちょっとそのいわゆる現実の絶望に対してどう機能するかみたいなことをさ、うん、ずっとやろうとしてて、でそれに対してはやっぱ AO ってさ、うん、沖縄が舞台
そうです、ね、
アメリカと中国の、
そう、最初話聞いた時それ絶対面白いじゃんって思ったもん、
うんうんうん、
ってことはってことですけど、
そうそう、でそこのやっぱこうパワーバランスのさその衝突点にいて、だからその逆にそのどっちにも属していない場所だからこそ、うん、そこのキャラクターっていうのがどういうふうにその両者をつなぐ、
うんうんうん、
あの希望を作れるかみたいなことだったと思うんだけど、うんうん、まあ、それがうまくいったかどうかっていうのはまたちょっと違う話なんですけど
そうそうそう、まあまあまあ、そうだから、そうだからなんだろう、変な言い方ですけど、エウレカはだからエヴァはずっと実はあの戦争ものじゃないんですよね、
うんうんうん、
でエウレカは実は巧妙に毎回戦争ものなんですよ、
うんうんうん、
だからそこが結構違うと思ってて、うんうん、で僕は戦争ものの方がなんだろう、そのガンダムの流れも含めて戦争ものの方が乗れるというか、まあ要は死んでるのは人なんだとか殺してるのは人なんだっていうことの方が僕は割と切実に考えられるんですけど、結構エヴァ世代の人とかと喋ると、それこそ30中万後半の人と喋ると、そこの自我、要はだから社会の問題、戦争みたいな社会の問題と自我の問題はある種どっちも平等に大事だから、自我の話しかしてないエヴァはそれはそれで大事っていう話も、それはそれで分かるけど、僕世代からするとその自我の話 要は社会の話をしてても自我の話は本当はできると僕は思うんですけど、うんうんうん、そこで自我の話だけにフォーカスしてるのがのんきだなとかちょっと考えすぎだなって思うところが僕世代はあります、うんうん、なので社会の話を常にやろうとしてたヨーレカの特にアニメ版はやっぱ一番面白かったなっていうのが、うんうん、その改めて結構エウレカちょっとエヴァを見て、うん、改めてエウレカの一番最初って面白かったなっていうこう感じにすごい改めて思いましたね、う
ん、エヴァにおけるやっぱねその襲ってくる敵っていうのはさそのなんか自分を襲ってくる存在でしかなくてさ、
うんうんうん、
相手の側に立ったらっていう視点を持たなくていいキャラクターとして基本的に、う
ん、だから怪獣だからね、
そうそうそうそう、で、なんかそこにあるのって純粋に外から自分が襲われてるっていう恐怖感だったり外に対する恐怖感っていうだからそれってすごい純粋にあの抽出したものとしてそこにあって、でもやっぱエウレカセブンとかってまあ、印象的なのは何話だったか忘れたけど今までそのさあのマシンに乗ってさその
KMF が敵のね
敵の機体をバンバン倒してたんだけどさで俺こんなに倒せるようになったよとか思ってさこうすごいっしょみたいな感じになってさある時その作戦中にさその自分が倒した機体の中に人が乗ってたっていうことに気づいてさそこから乗れなくなるっていうさだその視点はやっぱエヴァンゲリオンにはないしでないくて済む作りってかそもそも別に世界構造がそうではないから
、まあ、そうそう
今もう一周回ってそれでも撃てよってなるからね今の価値観アニメのっていうか作品的に
だからでもエウリカはだからなんかそこで
その前だからその撃てませんで止ま
るっていうのがでも結局撃てませんで一回放置してそれでいろいろうじゅうじして戻ってくるから、まあ、一応再生はしてるんですよ、
ね、でうじゅうじが、ね、今いらない
そう今うじゅうじできないですよねそれはあります
でなんか最終的にはやっぱそこのでもエルカがどこに行き着くかっていうと最後、ね、あのエルカをさ救うためにさこう繰り返すがさ流れてくる
虹が流れ
る虹が流れるとかさバーチになってさその要はエルカの同族であるもうビジュアル的にはかなり人に近いようなさその得体の
少ない
コーラリアンたちを目にした時にでももうそこでもう一回自分が殺してる相手っていうのも、まあ、一つの生命っていうかだったところに共感できるようになったレントンっていうのは、うん、ごめん君たちはエウレカの仲間同じ種族っていう一つの種族なのは分かるけどでも彼女を助けるために君たちを倒さなきゃいけないんだって言ってこうすごいごめん君たちのことはちゃんと分かってるけどでも殺すねって言ってめちゃくちゃ殺しまくる
めっちゃ殺しまくるっていう
でもあれって単純にさ
いやでもすごいよくできてますよね
そう、そこでやっぱその罪の意識も背負った上で殺すっていうことではあるから、
うん、そうそうそうだからそうだから僕進撃と巨人とかも好きなのは結構その感じがあるから、
うん、
進撃の巨人ってあのそうだから山田君は読んでない
そうあの読みますよ次って完結したら僕は一気に読みに行きますよ
ああ俺も途中で止まってんな
そうね高校5年とかってだからね始まって話題になったらね
そう
で大学俺らが大学ぐらいの時にアホほど世間で流行って、
うんうん
なんかあのほらサブカルの良くないところで流行るとさ
そうなんです
ねってなるじゃん
あそう
なん
ですよ、ね、だから違うんですよあのね
その前まですげえ好きだったらなんか急になんかみんなあのここにさコスプレとかしだした瞬間にさ
あのねそうだからいや進撃はだから結構なんかそのヒットしたタイミングが早すぎたせいでその後にあるいろいろなサプライズを全部こうみんな分かってないでなんか見てる節があるんですよね、うん、だから結局だから主人公が自分も怪獣とかその巨人になれるってことすら分かってない人もいるし、
うんうん、
巨人に食われる話でしょみたいな、
うんうん、
そうね巨人が人由来人だったぐらいまでは見てたけど
そうそうそう
あの壁の外の話とか今してるって言われてもへーみたいな
そう俺も分かんない
そうそうそうあだから、まあ、ネタバレにならないように気をつけますけどだから、うん、要は本当にそれこそエウレカセブン的な周りにいる人たちがなんで巨人になって、
はいはい、
そのあの壁の中を攻めてきてるのかみたいなことも差別の話とかにちゃんと全部つながってでしかもそれはもう本当に幼少期から全員教育されてるってことが分かるんですよ
へ
だ要はもうあの壁の中にいるやつらは全員悪魔みたいな
あ
その壁の中というのはエレンたちね、
はいはいはい、
エレンたちみたいなところに住んでるのは本当にもう昔世界をめちゃくちゃにした悪魔だから、
はいはい、
もう蛮族だから殺して当然みたいな、
うん、
っていう教育がされてるっていう話が実は、
まあ、意思を持ってたんだ巨人たちってもその
襲ってきた、あれすごい難しいんだけど、
はい、あのでもその辺にいるやつは
あのね巨人ネタバレにならない回で気をつけて
ごめんねなんか今聞かなきゃよかった
ね、ごめんねあれだから要は巨人になれる民族は実はあのエレンたちは全員巨人になれる素質はみんなあるんだけど、
はいうんうん、
ただ その巨人になれるってことを世界は実は隠蔽してきていて、で巨人になって巨人になってそいつらを食って殺そうとしてるのは周りの外の世界にいるその、元その壁の中出身で流れ着いたやつら、巨人になれる力を持ったやつらが、
なるほど、
お前らを拒絶しない、お前らをこう差別しないでやるから、その代わりお前ら巨人になれる能力を使って壁の中の人間を皆殺しにしろって言われてたんですよ。
なるほどね。
そう、今めちゃくちゃ端折って言ってるので、はい、厳密には違えよって方いると思うんですけど、今めちゃくちゃネタバレに配慮した上ですごい気づかって
中村君の今スペックの高さに今ねすごい感動します
よ、ね、ネタバレしてもいいよ。
いやいや、まあでも、ね、でもすごいね複雑なんですよ。だからちょっとね、まあ、難しい。僕ももう一回完全に読み直さないと正しいこと言えないから、まあ、大雑把にまとめるとそういうこと。
なるほどね。
だから要はそう、もう何種類も差別があるんですね、話的に。
あ、それいいな、これ。それ多分俺読みたかったナルトだ。
あ、そうそうそうそう。
俺読みたかったナ
ルト。そう、だから要はだから美獣的な能力を持ってる人はいっぱいいるんだけど、はいはい、その美獣的な能力を外の世界でやるとめちゃくちゃ差別されるから、その差別されないために逆に美獣を殺してるみたいな、はいはいはい、人がいるっていうことなんですよね。
要
は
なるほどね。
そう、今。今間違ったりないと思う。だそういう話だから、だから僕はエウレカとかと進撃の巨人も結構つなげてみてて、だからどっちも社会とか戦争の話をしようとしてるなと思って、うん、そういう意味で言うと、だからそう
俺らじゃあ広がる前で止まってんだ。
そうそうそうそう、うん、だからエヴァとかのその心の中の話っていうところも絶対重要なのは分かるんだけど、うん、やっぱりその後の作劇、そのエウレカとか進撃を見てるときに、うん、自我の話をしつつも社会の話はできるっていうことを、うん、いろんなそういうナラティブがすごい証明してきているから、うん、なんかやっぱりその自我の話でここまで盛り上がれるって、まあのんきっちゃのんきだなっていうのは割と思いましたっていうのはありますね。はい、はい、
と思うのが、でもエヴァって
まあ、
がエヴァを経過してエウレカとか
進
撃の巨人ってのが出てきたと思うんだけど、うん、じゃあその前エヴァ以前がどうだったかって言った時に、多分エヴァって、うん、多分むしろエヴァ以前にエウレカ的なものってあった、うん、エウレカ的な作品だったと思うんだけど、うん、そこを使ってむしろごく私的なことしか喋りませんっていう、
ね、あ、なるほどね、
確かに、
そのもともともっと広い世界の話をしてた、
まあ、そうか、だから
語り口を使って、まあもう全部今までの作品ってか、例えば、まあ、分かんないけど、ここで挙げるのが適切は分かんないけど、未来少年コナンとか、まあ多分まあ、ガンダムでもいい
し、ガンダム、
ガンダムとかって、それ要は外の世界と、要は、
オンラインの方が近いんじゃない、
大人になれない、まだ大人になりきれない僕っていうのが、世界を巡る中で、自分の自我も成長させつつ、外の現実に起こっていることとか、その世界の大きさを知っていくっていう話で、むしろオーソドックスな語り口だったはずなんだけど、エヴァンゲリオンってそれを使って自分のことしか喋りませんっていうふうに一回戻ってるってことではあると思うから、
それが新しいね、世界系だねになったんだもんね。
なるほどね。
それってさ、なんかやっぱそれが許容されるのってマイナーなカルチャーだからそれって許容されてるはずだと思うんだけど、うんうん、まあ、それがすごいやっぱドメジャーになってったって言ったのがやっぱエヴァンゲリオンの、
そうです、エヴァンゲリオン
不思議な進み方
が始まって、だからもう君の名はとかもそうですよね。そう、結局
内面の話で盛り上がれたろって、なんかおそらくだけど、うん、みんな裕福だったから
だと思うんだね。そうだね。
あ、それはあるよね。
なんか最近やっぱその辺余裕がないからさ、うんうん、
ない
もうないない、そうだから、そうは言ってもさ、やっぱ殺さなきゃダメじゃんみたいなマインドになるわけさ。
確かに、まあ、そういうアニメが多いっすね。
だからそのちょっと前ガンダムで撃てない主人公はやっぱめちゃくちゃ叩かれてさ、
あ、
なんで殺されんだよみたいな、敵だろみたいな。
あ、そうか、どれだろう、
撃てませんってバナージが言ったりしてるところとか、あと、まあ、まあバカにされてるけど、そのあれ
エイジですか、
ガンダムシードとかで殺さないようにしてたりとか、まあシードの頃はそれが新しくてかっこよかったんだけど、いつまでシードやってんだよみたいな。
いやでもそれ怖いな、結構な、撃てるようになっちゃうマインドっていうのもそれ怖いんだけど、そうね、
まあ確かに、だからそのエヴァの革新性は確かにそこだったのかもしれないですね。だから、まあ、
逆だから戦後物語のマインドに今近づいてきてるんでしょ。
そうだね、
またむずいですよね。だからそういう意味で言うと、だから、まあ、エヴァとかそれこそ進撃とかは多分そのエヴァのフォーマットを生かしたその自我の語り口も得つつ、普通の戦争物語にもう一回 戻そうとしてるってところはまあ逆にあって、うん、まあ、だからエヴァは別にそこをやらなくていいのかもっていう感じは逆にまああるっていう感じはありますけど、
同時になんかじゃあエヴァを得る必要ってなかったのかっていうと僕はそう思わなくて、
絶対得た方が、減った方がいいです
ね。なんかやっぱ下手だね。
下手ないとエヴァから出てこない。
そうそうそう、出てこない。
昔のなんかやつをまたやってるぐらいのノリにしか捉えられなくな
って る、ね、
でももちろんガンダムとかね、ファーストを見たんだけどさ、うん、なんかファーストがゼータまで見てんだけど、なんかでもあそこでのその戦場における自我の葛藤っていうのは分かるんだけど、やっぱなんだろう、なんか共感とか自分たちの話としては見づらい感じっていうのはなんかあったんだよね。でもなんかこうエヴァかっていうなんかやっぱそのエヴァンゲリオン的な自意識を経過した上で接点、社会と接点持っていこうとか世界と接点持っていこうとするかよっていうのは、なんかやっぱよりそのもちろんね、アムロレイとかもめちゃくちゃ内面ってめちゃくちゃナイブなんだけどさ、ナイブだし、もう今見るとさ、もうお前その突っ張り方はやめろよってさ
そう、あのね、ガンダムはねどっちかっていうとそのアムロの生きりがちょっと見てて痛いんだよ ね、
だよね、前半はあの時のロボットアニメ流れがあるからね、
あ、そうですね、あの
小学生が社長でロボットを動かすのが当たり前だ
まあそうっすよね、だから、まあ、僕がいなければどうせガンダムを動かせないでしょみたいな、こうやっぱ生きてんなって感じがすごい、
全くじゃないよ、
相手は人間、相手はザクだ、人間じゃないんだだけで撃てるようになるっていうのがあの頃の前に、
うん、
戦争と一緒だよね、
うんうんうん、
少年兵の話だから
ね、そう、なんかだからそこちゃんと描いてるなって思うし、やっぱなんか
で神はぶっ飛んでるから、はいはい、そんなこと言わず殺せるっていうところで、
うんうん、
あの切れた若者をそこで表現してるわけさ、
うんうん、
80年代後半の荒れた、
うんうんうん、切れる若者ですね
窓ガラス割って回るようなやつらで簡単に人なんか殺せんじゃねえかみたいなのが、うん、
あ、金属バット殺人事件とかってその時期だっけ、そのお父さんがさ、
はいはい、
その受験勉強でノイローゼになった子供が金属バットで殺しちゃったっていうさ、うん、多分ね、その切れる若者みたいなのとか多分その時期なんか、でも実はエヴァンゲリオン語る時ってそういうのとセットで語るべきなんだろうけどね、多分、
まあ、榊原とか、
榊原とかあと多分宮崎努とか、ね、
あ、宮崎努、そうですね、
あのセットで語るべきなのかもしれんが、
そうですね、うん、逆にね、
まあ、それを経てこうオタクバッシングが強い時に出てきた作品だから、うん、その言動のマインドみたいなのがやっぱり当時のファンと重なって、
うん、やっぱいるのはオタク像みたいなのをさ形成したものとして、やっぱり宮崎努の部屋のビジュアルっていうのはめちゃくちゃね大きいと思うから、
ああそうだから、そうね、なんかだって前クラブハウスで話した時もだから、うん、他のいわゆる自我の話やエウラカとか他のもっと新海誠とかね、自我の話に比べて、やっぱ庵野さんの直接な汁がまあ入ってるから、うん、なんかエヴァのその語られる言動とか、シンジのイルな感じは、やっぱ時代の空気がめっちゃ出てるって話をしましたね。
うんうん、
そのやっぱその90年代末の、
うんうん、あの世紀末であり、
世紀末の感じは。
うん、そうで、なんかでも話もどるけど、やっぱそういう。なんかでもエヴァンゲリオンを得たかなり傷つきやすい内面みたいなのを持ったまま、でもどうやって世界と接点を持っていくかっていうことは結構なんかめちゃくちゃ重要なことな気はしてて、なんかだからそれはじゃ結局それってガンダムに戻ったってことじゃんって言えんだけど、でもそうではなくて、やっぱりなんかそこのこう傷つきやすい内面のでもどう社会と接点を持っていくかっていうのはめちゃくちゃなんかね、そこの回路としてのやっぱ揺れか、あと読んでないけど進撃の巨人っていうのはね、
うん、
ある気はするよね。
だからまあ、うん、そう、だからそういう意味で言うとやっぱこの新エヴァンゲリオンは難しい立ち位置の映画ではあるんだよなって感じは思いましたね、
う
ん
う
ん、ま
あ、新エヴァの先にある作品がもうあるから、
ね、そうそうそうそう、だからこう社会と接点を持ちましょうっていう話というか、その
まあ言ってる話は95年と同じになって97か、
う
んうん、97と同じになってしまったからね。
逆に言うと95年のマインドが現実を受け、現実っていうかその95年のマインドにつける蹴りとしては多分一番綺麗な蹴りのつけ方があるんだけど、
だからもう別に2021年だからなっていうところもまあある
って
、
その
難しさ
みんな一通りやっぱ知った上で、
うん、
だから逆にほら、あ、卒業だねってみんなすっと思えるわけさ、あの時あれを見せられるとふざけるなよ、お前しかいないんだよ俺にはっていう怒りが湧
くと思うけど、
僕を一人にしたいね、
それこそエウレカとかいろんなの触れて、やっぱ社会もあってとか見て上でもう一回それ見せてると、あ、今やっとあのさんが僕たちに言おうとしてたことがあの飲み込めましたと、
まあそう、まあ、俺も頑張ってるよみたいなね、あの俺も頑張るよじゃなくて、もはや俺も頑張ってるよって気持ちであの卒業式を見れるというか、
そう、ね、
だから、だからすごい不思議ね、やっぱその旧エヴァに旧劇場版にとらわれた人たちがそれでも社会と接点を持ちながら、でも心の中で 埋まっていたシンジ君の卒業式なんですね、
うんうん、そうなんだよね、そうなんだよね、
そうだから
俺もだからね、あのシンジ君マインドのまま今まで来てるわけじゃなくて、やっぱだけどシンジ君マインドはやっぱりなんか、
まあ、強いけど、
うん、僕のあのセントラルトグマの中であの、はい、やっぱシンジ君がいて、は
い、いるからね、
でもこのシンジ君をどうやって成仏させればいいんだろうっていう、
あ、なるほどなるほど、
で成仏させられてるのか分からないけど、でも建前としては俺はあの、まあ、結構やっぱり、ね、飛鳥にしけとか好きだったよ、バカシンジのマインドでいたいわけ、
うん、
そう、はい、っていう感じだよ、
なるほどね、
好きだったよ、
いや、そうそう、でもだからそういう意味で言うとだから、まあ、ちゃんと好きだったよって言われたし、最後こうあの自分の中のシンジなのか言動なのか分かんないやつもちゃんとこうもう槍ぶっ刺されて、
うん、
さようならっつってこう飛び出されたから、まあ卒業式としてはまあいい
卒業式でしたね。
ここでも救われなかった人はもうおしまいだね、だから、
いやだから冬月ですよね冬月やっぱそう見てて、だって今回もはやそのゆいくんが好きみたいな感じもオミットされてたから、うん、もう本当カルマに、だからマリと逆ですよね、
うん、
あのカルマにだけ囚われた人って感じこうあの
京都大学冬月チームの結局彼らの話だったからね、
そうそうそう、だからその急劇場版の頃はそれがだから理由がそのゆいくん実は好きみたいな感じがあったけど、
そうそう
そうそう、進撃はもはやそれすらなくて、もう怒りのわがままに付き合ってもらうぞみたいな、こう
なんかなモチベーションわかんねえんだよな、
そうそうそう、だからいやだから逆マリの逆なんですよ多分、だからもうその急劇場版的なイズムをどうにかして遂げたかった人、うん、
あ
っていう感じに見え
ない、あ、なるほどね、
僕はね、だからもう諦めもしてたし、だから最後の冬月を見とる人はある意味マリーが、まあ、見とってもいないけど、
ね、
見とるのはやっぱマリーしかいないってのはある種めちゃくちゃあのすごくあの考えられた結末だなと思いました
よ。だってね、やっぱ言動がさ、冬月がさ旧劇場版でその LCL になる時はさ、はい、やっぱユイが迎えに来てくれてたわ
けですね、
さ今回誰も迎えに来てないってからでピシャってなんかいつの間にかこう
やりきったしもういいやみたいな問い方だったよね、
うん、いやだってもうだから L 結界密度がみたいな、とか要は本当は LCL になっちゃうところを気合でなんとかしてる中に最後マリが来て肩を叩かれたからお世話したっつってこう死ぬって、
そうね、そうね
お前のモチベーションないやねんって思って、
いやだから やっぱだからそういう意味で言うと、もうだからその言動的なカルマを成し遂げるのを、うんうん、成し遂げられるのをまあもう一回見たいみたいなマインドだけなんですよね、きっと。だからやっぱそれはだから
世俗的なマインドはもうないんだよ、前回みたいな。
そうそうそうそう、
しれーっとなんかクローン欲しいなって思ってたあのマインドではないんだよ、
もう。
冬月、冬月先生、
冬月に。そう、それで言うと、ね、新世紀エヴァンゲリオン、俺がやってるエヴァンゲリオン2の、はい、あの冬月のがやばいらしくて、これもネットで見た情報なんだけど、あのシンジに女装させて、ユイの格好させて、あ、これはまさしくユイ君って言ってこう女装させたりメイドの格好させたりとかして、すごい完全にハマっていくっていう、
気持ち悪いね
結果としてシンジのことを大事になった結果、
ユイか
ゼーレを捨てて世界が救われるんだよ、それで
っていうエンドらしいですよ。俺まだそこまでやってないですけど、
まあでもだってさ、まあ、突き詰めてったらさ、オタクが優しいギャルに触れて和解する話だもんね、これ。
まあそうですね、
ゴリッゴリのオタクがさ入った大学でめっちゃコミュ力の高い綺麗なギャルと知り合って付き合ってさ、結婚までして子供産めたけどさ、その嫁が死んじゃったから、うん、どうにかして戻したいっていう話じゃん。
そうそうそうそうそう、
あ、これ優しいギャル公文だって思ったもん、途中
めっちゃ面白い
じゃん。だからね、なんかやっぱ今回やっぱ有名な玄道くんはすごい良かったですよ ね、 そのね。
いやでもまあ確かに、だからあの有名な玄道くんを受け入れるためには少なくとも、まあ、あの時期じゃ無理だったし、旧エヴァの頃は無理だったし、うん、少なくともオタク的なものが、
うん、
要は世間一般にちゃんと浸透するまではあれを多分やっても気持ち悪いって思われる、うん、だったのが多分今あれをやってもすごい切実な男像、うん、切実な
子ゆい、どこにいるんだ
そうそう
ゆい、
そうそう、 あれをそのなんかシリアスなものとしてちゃんと受け入れられるように、世間が時間を持つためにこれぐらい時間が必要だったってところもあるでしょうね。
ああいううちにこもったオタク的な人も別にそんな特別変なやつじゃねえと、
そうそう、別にただ孤独がこうと自意識でこうもうちょっと難しくなってるだけで、別に全然あのちゃんと普通の男っていうことを描く ための時間というか、うんうんうん、なんかそれが描けるようにエヴァが浸透してしまうまでの時間みたいな、うん、そうですね、なんかそういう感じがありましたよね。あのここ途中のユイ
ユイどこにいるんだ、なんだこれはユイじゃないレイレイだ
レイだマジマジなんだあれって思って、
まああとね、めちゃくちゃめんどくさいこと言ってさ、なんかそのまあ限度は殺されたわけだけど、うん、なんか別にさ、そのアニメが好きとか映画が好きってさ、なんかその寂しさを埋めるためだけにっていうことだけじゃなくて、今のなんかオタク的なあり方ってさ、いや普通にそれ好きなだけで別にパートナーとかいられんだけどっていうあり方もあるはあるじゃないですか。
まあ、
ね、それなんかもうそれは前提として、でもねアニメとかめっちゃ好きだけど、こいつとかいないけど友達はいるとかだと思うんだけど、
うん、
そうそうそう、
多分違う、それはねまだユイに出会ってないだけっていう考えなんです
、まあ、そうなんだよね、だからそれがすごいね、だから安野秀明だなっていう、
そうだからそれがまあやっぱ安の敵ですよね。あだから
そんなこと言ってるお前もユイに出会ったらもうメロメロになって、あのユイを探すために保管計画をしたくなるんだよ。
そうそうそう、だからっていうか、だから多分その孤独っていう状態の時にその友達っていうことの選択肢が多分ない、安野の時は多分なかった。
なんかだからさ、その大学で音楽サークルとか入ればよかったんだよね。
まあね、
あその限度がさ、なんかこうカルテットみたいな感じでさ、
あまあまあ
まあ、ね、あそう、ああそうか、なんかあ楽しいな、ね、
ピアノ、ピアノ演奏サークル、
ピアノ演奏サークル、
室内楽のサークルとか入ってね、ってジャズ研とか入ってね。
そう、俺ね、でも彼女とかいなくてもね、ピアノ弾いてればね楽しいんだよね、
坂道のアポロになってくる
っていうあり方も今だったらね、
あ全然あるですよね。
でもなんかそれ今の考え方ってエヴァンゲリオンに求めるものじゃないんだけど、
エヴァンゲリオン求めるものじゃないですけど、まあ、そう
絶対だってさ、こいつらこんな低俗な音楽聴いてんのかよって思って閉じこもるタイプだよそれ。
でもほら、でもそこでさ、あの分かり合える本当のさ面倒くさいやつみたいなのさ出てるかもしれないじゃん。
でもね、
でもだってほら、
いやなんかそこら辺さ、すごい不思議なところで、まあ言動はそういう風に見えますけど、庵野自体は特撮とかすごい好きな人だから、うん、そこがちょっとずれてるというか、なんかすごい変な言い方ですけど、あの宇多田の曲ビューティフルワールドでさ、はいはい、少年漫画みたいな、
はいはい、
あの寝ても覚めてもみたいな、
少年漫画夢見てばっか
っていうところがあるけど、あのいやシンジもゲンドウも少年漫画とか読みそうにねえけどって思いつつ、まあ、庵野は読んでるだろうなみたいな、この不思議な感覚があるというか、うん、そこのズレはちょっとゲンドウと庵野では実は生じてるんですよね、
うん、なんかでもそこは多分ずらしてるだろ
う、ね、そうずらしてるでしょ、ね、
俺さ、あのいかにゲンドウさ
あの俺はやばい特撮のたら
そう、俺は人と関わるのをやめるために言ってさ、
なんかさ帰ってきたウルトラマン
とか帰ってきたウルトラマンずっと言ってさで部屋でウルトラマンの格好とかしてさドヤドヤとかやってたらさそれはさちょっと笑っちゃうからね。
まあまあだから
そうで
言ってもやっぱ社会人、まあ、アニメーターとか監督をやってるから最低限するとかできてるけど、自分の中にある欲求を固めて出すとああなるって、
まあだからそのオタク、あ、まあ、仮にだからアニメとかそういうものがなかった場合の自分ってことなんでしょうね、
うんうんうん、
あの庵野にとっての言動はきっとカルチャーに救わ、あの、まあ、そのなんかポップカルチャー的なものに救われなかったっていう意味でね、
彼に言動にとってはそのオタク知識みたいなものは全てユイに出会うためのものだったから、う
んうん、ユーミンの歌詞みたいな、
ユイがいれば他はいらないんだもんだって、それがいないんだったら知識とか音楽で埋めてるしかない。
そうだから、やっぱそう今回最後にユーミンが流れて、流れるじゃないですか、
うん、
ユーミン、
うん、
あの林原めぐみ版で、
はい、サンダルジェクターの主題歌、
ね、そうそうそう、でもやっぱ確かにだからユーミン的な気持ち悪さ、まあ、山井だけですけど、
あどうぞどうぞ、
でユーミンって結構やっぱそのあなユーミンって結構もう本当に歌詞やばいので、
そうだね、
あのでも本当にある意味あの ナチュラル世界系みたいな人ではあるから、うんうんうん、その自他の境界が本当に私とあなたしかいないみたいな、うん、なんか、感じはあるから、だからやっぱそこでユーミン流すっていうセンスが良くも悪くもすごい安野らしくて納得するっていう感じはあった、う
ん、でもなんかそこで今さ、あの中村君言ってたそのユーミン的なさ、その、うん、君あの、あなたとは、いやエヴァだと君と僕だけど、まあ、ユーミンだとあなたと私だと思うんだけど、うん、あなたと私の境界が曖昧でいられる世界を担保してるってやっぱりユーミンの時代のさ、やっぱり
そ
の
そう、ね、
バブル、
う
ん、バブル感、特に松任谷以降、うん、松任谷になってからのやっぱバブル感っていうのはさ、やっぱりそこだと思うし、ね、だからで俺はなんかそのさっき、ね、そのユーミンっぽいよねって思ったんだけど、今までの恋愛はあなたに出会うための なんだっけ、
はいはいはい、あります
ね、なんだっけ
出
会うためのみたいな、
そうそうそうそう、
なんか その曲っぽいなとかね、
あったあったあった、
今までは全部プロセスだったと。
そうそうそう、でなんかだからそのあなたと出会ったことによってなんか今までの失恋とか辛かったこととかも全部肯定できますよっていう、なんかある種その今までのこう自分の偶然的な恋愛っていうのを全部必然に書き換えていくっていうのがね、まあ、曲があるんだけど、まあ、だからそのね、ゲンドにとってそのあの音楽とかそういうものはね、
なんか全部ユイが、
ユイにたどり着くためのみたいなねことになって、
だからロマンチックなんでしょ。
そうそうなんだよね。そうでもなんかそうすごい、だからでもそれって言ってもなんかそれ言っちゃうとさ、でもなんかそれって結構オタク的なあり方からすると結構さ、そのなんだろう、不純というかさ、そのお前の好きはそこだったのかみたいなさ、そういうことにもね なるですよね、それはね。
まあね、うん、なると思う、わかるけど、まあ、そう、あのさん的には、あのさん的にっていうか、あそこで出す回答はやっぱそれだったんじゃない、うん、結局、まあ、他者とか本当に理解し合えるとか、
うん、
そういう人が一人、
うんうん、
得る方が大きいですよと、
まあ、すげえ卑怯なこと言うけどさ、でもむしろなんかその自分の最愛の人がいなくなって辛いっていう時にこそさ、本当に音楽が好きだったらさ、またやっぱ音楽に没頭してさ、それでなんかこう気分を上げていくみたいなさ。
だって一回知っちゃったんだもん。
そっか、
もう戻れないんだよ、
まあ、そこら辺がだからまあちょっとそうですね、だからまあまあなんか、まあ、ある種そうちょっと、うん、まあそれこそ遊民的な価値観というか、うんうん、もうあのもう誰かとの出会いこそが最上で、
うんうんうん、
やっぱりそのそれ以外のなんか文化とか営みみたいなものはそれの準備段階でしかないとか、そのための準備でしかないみたいな考え方があるのが、やっぱそのまあ、まあ、ある意味めちゃくちゃまあなんというかその社会的には恵まれてるっちゃ恵まれてる考え方というか、
そうね、それはすごいあると思う。
その準備すらできないんですけどお金ないからみたいな人が今増えてるのが事実なわけで、うん、っていう感じはまあありますよね。
だからもうユミ好きなんだけどさ。
いや僕も好きですよ。
だからやっぱ結構やっぱ限りゆく部屋とかのさ、 まあ今私が死んでもみたいなさ、そのマインドっていうかさ、結構それってやっぱこう自分の内面の問題というか、その他人から嫌われたみたいなことで死ねる豊かさっていうかさ、でもなんか同時になんか愛の恋だとか、てかなんかベニスにヒスとかもそうなんだけど、なんかもう世の中がめちゃくちゃになってる状態で、でもそれでもなんかその自分 の, なんかその自我の問題のために、なんかもう社会とはこう全く関係ないところでなんかその死ぬっていう、ありがそこまで行くんだったらそれはそれでかっこいいなって思うわけ俺は。なんか結構そのなんかそれってある意味なんかもうむしろある意味なんかそのめちゃくちゃなんだろうな、あの政治的なことになるじゃん、それってむしろなんかその世の中がめちゃくちゃになってるのにそれでも自分のことを優先するっていうことって、そう、そのマインドはあるあるんで、でもなんか少なくとも限りゆく部屋のあそこの今私が死んでもっていうのはなんか割と結構ねこう
まあまああの、そうね、
その余裕がある上での私が死んでも
だな、そうだからまあエヴァとかそのユーミンとかの世界で言うと、そのやっぱりその世界が終わるっていうこと自体が社会的なことじゃないから、やっぱそこはちょっとまあなんかある種リッチな考え方というか、まあリッチというかまああの持ってるやつの発想だなっていう感じ
は、本当に終わることはないと思ってるから、
そうそうそうそうそう、
自分の中のマインドだけで終わっちゃうかもって思えるけど、今は本当に終わる気がするから、
う
ん、そんなこと言ってる場合じゃないみたいな空気になって、
そう戦争前夜だからって感じです、
ね、だからすごいこう俺がたびたびね、俺の言葉なんですけど、
はい、
僕の言葉ですけど、
はい、
なんか心象風景だった廃墟がマジの廃墟になっちゃったっていうのが90年代から2010年代の流れとしてあるなって
思
って、
ね、それはうまい言葉を発明しました、
はい、
めっちゃ
嬉しい、
めっちゃ嬉しい、
俺なん
うるせえな、宮台真司の本とか読んだんだろ、
いや違う、これは俺です、俺台
ラブ宮台じゃねえんだ、
俺台たけしです、
ギャルズ
ギャルズじゃないよ、ギブ宮台ギブ宮台じゃないんだろ、いやなんかでもさ、そのなんかすごいっていうことを言うときにすごいなんかこう昔のテレビシリーズでさ、そのもうボロボロになったアスカがさ、
うん、
その廃墟の中にあるバスタブの中にさ、うん、ちょっと濁った水の中に裸で入ってこう、もう頬もこけてこうって空を見てるっていうのってさ、まあ傷ついてる心ではあると思うんだけど、やっぱあれってなんかあのリッチさっていうかさ
あのということを想像、なんか絵空事と思える豊かさってこと
ね、そうそう、なんかだからあそこでその廃墟の中の風呂に入るってことをね、もしかしたら やることもあるかもしれませんが、まあ俺はね、分かんない、やることもあるかもしれないけど、だからでもそれをやるときって、でもなんか、その後帰る家があるっていうか、その後ご飯が食べれる、なんか、
衣食住あるからそれはできるんですね。
そうそう、
だから今だとね、本当にあのそういうもうゴミ部屋みたいなところで、東京の隅っこで、だって我々だからウーバードライバーとかやってるから、結構都会の真ん中でもうゴミみたいなアパートにすごいやばい扉の中に、なんか扉開けて渡すときに後ろに見える風景全部怖いんですけどみたいな人がウーバーを頼んでたりすることが意外とあるから、結構その目の前の貧困を割と、そう、まだまだ我々もまあそんなに高い家賃の部屋には住んでないですけど、とはいえもっとやばい、なんかうわ、うわ貧しいっていう感じの部屋を見ることもあるし、まあ、そういったのに使われてたりするわけで、でも
ここちょっとあれだけどさ、なんか
そんな人は自社他社の悩みとか、そうそうそう、あの振られて悲しくて死んじゃうからはないよね。
そうそうそう、そうだからそれはね、なんだっけ、ルポルタージュっていう漫画があるんですけど、
はいはいはいはい、
あのなんだっけね、ウリノキコさんっていう人が書いてるやつで、途中でそのテロリストが出て、まあ、いろいろ話自体は端折るんですけど、まあ、テロリストが出てくるときに、その主人公、あ、じゃあね、まあ、あるキャラクターはそのそういうホームレスとかに美術館とか行かせることで少しずつその心の復興じゃないけど、をさせようという NPO の人だったんですけど、そのテロリストの人と話したときに、彼の心の孤独はこれは文化じゃ癒せないんだって気づいて泣いちゃうってシーンがあって、要はだから本当に必要なのは社会的保障だったり、うんうん、その人の心のもう埋められきもう汚されきってしまったところを誰かが埋めてあげるっていう治療だから、うんうんうん、そこはあの文化って勝手に自分が救われるってことじゃ実はないんだよっていうところがあって、結構それ僕の中で割と大事にしてる価値観なんですけど、割とそういう価値観とは全く遠いところにやっぱエヴァはあるというか、うん、
パトラッシュ見てさ、ルーベンスの絵見て死ぬとこ見てさ、
そうそうそう
そう、昔はあなんてこんな悲しくてロマンチックって思ったけどさ、いや働けよ、飯食えよ、学校にしてもらったろっていう感じになるじゃん。
逆に言うと、
何お前全部ホークでサボってさ、それ死んでんだみたいな。
そうなんだ。なんか俺山田君の途中止めた
よ、ね。なんかあんまり一個、まあ、ちょっとパトラッシュの話戻りたいから、僕一回パトラッシュの話一時停止って言ってたけど、だからそのさっきのさ、その配達先って言ったけど、
はいはいはい、
でもさらにその結構ボロボロのアパートに行く人がさ貧しいのってさ、それでもウーバー頼んじゃうから貧しいんだろうなっていう
のも、ああそうだろうねそれは分かる分かる、
そう、
あの
それはよくもう今話題になってるよね、
そう、
あの分かりますよ、あの
自炊したら安いのにって言うけど、そんな余裕がないから自炊できなくて金たまんないんだみたいな、
そう、しかもなんかやっぱそこで結構メンタル的に参ってたりとかすると、多分買い物にも行けなくてウーバー頼んでたりとか、でもそれでどんどんお金もなくなってくっていう、結構本当に俺悪循環で今ウーバー頼んでるだろうなっていうの
はすごい、いや、そういう人はいますよね、
まあ、っていうのは、まあ、思った部分でーすって言って、はい、パトラッシュ戻ると、
パトラッシュ戻ると
なんかさ、
はい、
パトラッシュのでもなんかそれってやっぱ自己実現のために餓死するってことじゃん、
うん、
それって、でもそれってなんかやっぱ前提として時代が豊かだからその選び方をできる、だからその、じゃあ働けよっていうのは言えるんだけど、でも多分あの時代やなぜかその例えばバブルの頃とかでも絵描きになろうとしてでも貧しくて死んだ人とか全然いると思うんだけど、
うん、
でもそれってその人は貧しいんだけど、前提としてもそれをなんかこうそれがあり得る世の中の豊かさっていうか、
それを実際に本当に貧しくて物が食えなくてもそういう絵を描きたくて美的に追求できてそのまま餓死しちゃうような人も世界中の中にいると思う、
うんうんうん、
でもそれを美しいなと思えるようになるにはお客さん側がある程度やっぱり満たされてないといけなくて、
だからそう、餓死があのそういうことでもしない限り餓死っていうのは起きないっていう状況じゃないとそれは思えないですからね、うんうん、だから要は普通に働いてても、だからそれ正社員じゃなければ餓死が起こり得る状況で、
うん、
あの
何いろいろ施しを全部突っ放けて死んでんだこいつ
はっていうふうに思っちゃうってことですね、
だから餓死が当たり前の世界においてはそれがいいんじゃない
ですか、ね、そう、そういうこと、そうそう、だからそれはまあ悲しいけど我々の世界は今明らかにそっち側に傾いているので、
まあね、だからさ、ちょっと話違うんだけど、なんかその、うん、 続きとねクラブハウスやったのに映画を見終わったその直後にして、うん、で中村くんはなんかクラブハウスやろうよって言ったらちょっと配達なんで中村くん振られちゃったからさ
金子さんでやってましたね。
そういうやってたんだけど、
いやだって配達してんだもん、やだよ。
それは大事、それは大事。
ふざけんなよ、金がなかったんだよ。
てか俺も逆の立場だったら全然断ってたから、それいいんだけど、そ
うおめえのエモーションに付き合ってきてねえよって
まあでもね、エヴァね見終わった直後めんどくさい人間だったらちょっとあるんですけど、
だってだから俺むしろだからごめんね、それは俺の中のエモーションは、ね、最初に山田君と共有したいんじゃなくて高校の時の親友と一緒に共有したかったから、
だからもうここでもなんかあれだもん、もうここでもうジレンマが起きてる、も
うそうそうそうそうそうそうだから
僕に構ってよ僕を一人にしたい
だってだから山田君だって言うとって谷さんと結局ここでエモーション共有しようとして今日やってんだから、
でも一歩間違えたら中村君の首絞めてそっから人類破壊
が始まる。ふざけんなよ、ふざけんなよ、お前年下にそんなことやって
くる、拒絶され
てそんなことしないでくださいよ、
されるぐらいなら一緒にやろう、
中村君に哀れねって言われててめえっつってここに見るよ
バカだなごめんね。
でまあなんか鈴木さん
話してた、はい、金子さんと、はい、
まあ、なんかその時、まあ、特に漠然とした話としてたんだけど、うん、エヴァの次ってないよねって話をして、エヴァ的なコンテンツ次ないよねって話をしてて、その時はなんかなんだろう、そのカルチャー的な文脈での、うんうん、なんか大きな作品ってないよねっていう意味で、うん、なんかエヴァ的なコンテンツないよね、エヴァ的なそのなんか、うんうん、さっきちょこちょこサブカルって言ってたけど、サブカルって言葉あんま好きじゃないんだけど、うん、なんかそのやっぱサブカルってそれはね、これ一応ちょっと注釈としてつけておくと、サブカルっていう言葉で一言で言う中に小説とかアニメとか映画とか特撮とかあと音楽とかあらゆるカルチャーを結構なんか広く浅く摂取してるっていう意味だと思うんですよ、サブカルって今ね、カタカナのサブカルってね、なんかって言った時に、でも個別でその人が好きなものってもうちょっと実は漫画がすごい好きで音楽も好きだったっていうことをだからサブカルって言っちゃったり、小説がすごい好きででもちょっと映画も好きっていう人をサブカルって言っちゃったりとかして、結構なんかそれってその人の好きなものに対する解像度としてかなり雑っていう
か、いやそうですよ、だから基本的に別になんだろう、そのカルチャーのスタイルが好きなのか、うん、イズムが好きなのか、うん、もしくはパーソナリティが好きなのかって全然別の話だから、
結構メンヘラとサブカルって同じですよね、その言葉の解像度
もあるし、ね、あそうだから結局そういう面倒くさい人を全部まとめてメンヘラっていうのと、うん、そのあのいろんなものを好きな人をまとめてサブカルっていうのと一緒ですよね、
そうだから結構、ま、ずこれは別に本編とか関係ないけど、はい、サブカルって言葉自体にちょっと違和感あるんだけど、はい、でもなんかでもまあ一応その鈴木さん話したのはそのサブカル的なコンテンツっていう意味でのそのみんなが見る大玉ってないよねっていう話、エヴァ以降、うん、エヴァが終わっちゃうとないよねっていう、
まあ、
ある
いや
だからって、まあ、だいぶこうコンテンツは細分化されてて、
シンプルにそう細分化されてるからないだけだなと思っちゃう。
ギリギリだから鬼滅みたいな、うんうん、鬼滅って元を立つとやっぱ日本で一番売れてる少年ジャンプの中の漫画であるから、やっぱそのみんなで共有できる最大公約数ではあるわけで、エヴァとかそういうのはもう今だいぶ細分化されちゃってるから、結構エヴァの中でさっき言ったエッチ的なのが好きな人はもうそっちに行っちゃってるし、SF ロボットが好きで入った人はそのまんまガンダムとかに流れてるんだろうし、キリスト的な話が面白いなと思ったらまた別の話に持っていっちゃうだろうし、それはもう我々が常に悩んでることだけど、もうない、
まあ、そう最大公約数がもはや成立しないってだけの話な気もします
ね。だって昔は美少女好き、ロボット好き、戦争が好き、電気物が好きはみんなヤマト見てればよかったも
ん
ね。でももう違うのよ、
もうね、その今で言うともう窓紛が好きな人もいれば、
そう、
もう全然あのガンダムの方が好きな人もいれば、う
ん
う
ん、まあ、それは受け取り手として選択肢も増えるし、うんうん、まあ、細々とでもいろんなジャンルが広がっていくからいいとは思うんだが、うんうん、ああいう社会現象みたいなのは、うんうんうん、まあ、出てジャンプとか最大公約数
みたいな、まあ、
で結局それってファミリーとか子供とかなんかまあここでいう一般的な人たちのところから広がるものしかなくて、こういうサブカルゾーンからやってきた尖ったものみたいなのはもう分かんない、あるの、
まあでも
僕らが思いつかないだけでいつか出るとは思うけど、だから
社会現象的に言うと多分もう起こりづらいとは思うんですけど、うん、同じ規模の経済規模であれば全然ある。
あ、まあ、それはね、
だから要はだから急激と同じくらい儲けたアニメ映画だったら、うん、そうバイオレットエヴァーガーデンとかもそれぐらいはいくんじゃないかみたいな、ね、
でも違うでしょ、その
そうそう、そういうことじゃないでしょ、
いわゆる、まあ、その文脈的にサブカルになっちゃうけど、うん、サブカルのところからやってきた、そう
そう、大金星みたいなものがないということ、
あとサブカルって言った時に何かなんとなくカルチャー的なものが好きっていうのと、もう一個多分カタカナのサブカルサブカルチャーじゃなくてサブカルっていう時のサブカルって、うん、なんかやっぱそこにちょっとコンプレックスみたいな自意識とセットだった気はするのね。で
今はもう何なら自意識も全然トレンドというか、
そう
ポップ化されるから、
ね、なんか俺なんかあの話重複しちゃうけど花束とかってまさにさ、その
ああまあそうですね、
面倒くさいそういう自意識みたいなマインドがかなりポップにみんなのものになったものを象徴として花束みたいなもの
が
あると思うから、そうってなると確かにエヴァ的なそのコンテンツっていうのが出てこないっていうのは、
まあ、生まれ得ないですよね。
そうだからなんかエヴァっていう濃度が濃かったものっていうのがやっぱこう薄くどんどんこう世界に広がっていって、
いや、まあ、薄くっていうよりは、うんうん、だから本当に多分僕なんだろう、エヴァが持ってた、うんうん、エヴァという黒色の中に入っていたいろんな成分をみんないろんな色とでいろんな濃淡で描くことに成功しているから、もうエヴァみたいな真っ黒な全ての色が入ってますみたいなコンテンツは出てこない、うん、コンテンツって言い方も嫌いな作品ですけど、作品も出てこないし、それはだから良くも悪くもみんながそれぞれの心の黒色を満たすためにはいろんなものを見つけて、私はこれとこれとこれとこれとこれが好きなんですって言った結果、あ、それ全部混ぜると黒ってことになりますねみたいないうことでしかその黒色が成立しないけど、あの頃のアニメーションの作られてる数とかそのアニメーションを見る人の数とかも含めてエヴァンゲリオンっていうものがそのいろんなものを混ぜ込んだ黒っていうのが成立できてたからギリギリ成立できてるけど、今だからその色がその RGB いろいろ分けれるからもう多分成立しなくなっちゃってるっていうだけの話なんじゃないです
か。今の中村君の言い方がすごい分かりやすかった。
そう、うん、なんか別にだからワンピースくらいの規模のものはもちろんいろいろあるとしても、だからワンピース的なことではないじゃん。
そうだね。
でもだから進撃とかチェーンソーマンとかきっと昔だったらちゃんとそのエヴァ的な扱いもちゃんとされたんだろうけど、
うんうん、
まあでももうそこまで行くほどではないというか、うんうん、もうなんかやっぱりその商品に対してのいろんなものを消費しなきゃいけないし、その一つのものが好きだと、うん、あ、じゃあ、 あなたこれが好きならこれも好きでしょって出てくるから、その結果としてはやっぱりいろんなものにその歴史ができてしまうから、うんうん、そのエヴァってよくもあるともその歴史を切断してるじゃないですか、
うんうん、
そのエヴァ自体はいろんな歴史からできてるだけのものなのに、
うん、エヴァは時間あったからね、みんな
そうそうそうそうそう、
ないよ今、
うん、そうそうそうそう
わけわかんないアニメやってたねっつってもう次には別のアニメや
るとコンテンツの数が多いっていうの
は
ね、うん、
そうそう、それはまああると思いますよ、うん、だからまあそういうだからエヴァ的なものがもう一度っていうのはもうそれはなかなかもう難しいというか、
それってさ配信が普及してることとセットだったりするかもね、
セット、うん、いやまあ普通にそう
です、テレビ以外でもラジオも、うん、
てかまあ普通に
ネットも携帯もあればそれでスマホを見て配信を見て、うん、
てかまあ普通にアニメの数がだってエヴァの頃から比べてどれだけ増えたのよテレビアニメでもっていうだけの話な気がします、うん、
リアルタイムで視聴してその感想がシェアされるっていう、まあ、だからまとまぎとかってまださエヴァほどじゃなかったけどやっぱりなんかその感じっていうかさ、その、うん、まあ
それは昨今のアニメの全部の悩み、うんうん、まとまぎはやっぱ MX でやってみんな、はいはい、で感想をつぶやくのもツイッターよりもまだネットで、
うんうんうん、
チャンネルでみたいな時代だったけど、で
マミさんがねその死ぬところ、
そうそうそう、
ね、ところとか
で今もう
ってなるっていうさ、
ある日から配信でも見れる、テレビでも見れる、うん、配信でもアマゾンでもね振り回ってってパッてなるから、
うん
うん、なかなかねそこを横縦の線でつなぐことはできないんだよ ね、
うん、ね、なんかあと多分なんだろうストレンジャーシングスとかね、うん、まあ、出て話題になったりとかするけど、なんかやっぱストレンジャーシングスの話するときってやっぱストレンジャーシングス好きな人と話すっていう感じで、なんかやっぱ社会的にストレンジャーシングスみんな見てるとかではやっぱりない感じだとは思うから、もちろ ん、 なんか周りにいる人がねやっぱなんかこう映画とか好きだとどうしてもやっぱりこう世間一般からするとどっちかというとコンテンツにアンテナ張ってる人とかが多い状況に僕とかでもここにいる3人とかいると思うから、
うん、
なんかこうストレンジャーシングスがさって言った時にさあーなんか気になってるけど見てないんだよねぐらいな返事は返ってくると思うんだけど、
うん、
でもなんか もう世の中的にストレンジャーシングスって何っていう人って全然いると思うし、
そうですね、
そう、でもなんか結構なんかなんだろう、その感じっていうか、
まあそれはだからいろんな、それこそ音楽とかでもそうだけど、
そうだね、そう
だ
ね、
だから要はいろんなエヴァとかの頃はそのもちろんエヴァというエヴァがいろんな文脈を切断してもう見れるものだったし、うん、そこからいろんな文脈にアクセスできる、うん、過去の、ね、うん、アーカイブにアクセスできるものだったけど、うん、今はだからストレンジャーシングス、まあ、ストレンジャーシングスとかアクセスしやすい方ですけど、うん、だから ああいうものを見てもその過去にアクセスしようって気すら起こらないものが多すぎてっていうのは一つある。で音楽とかでもヒップホップだとしても例えばだから、まあ、ブッダブランド聞いてみようとか、うん、まあ、もしくはもっと古くあのか全然ウータンクランとか、うん、そっちのあのあの要はアメリカのヒップホップ聴いてみようみたいなこととか、はいはいはい、もっと昔ブラックミュージック聴いてみようみたいな人はもう相当あの珍しくて、だんだんなんならもうトラップ以降しか聴いたことないっすみたいな、はいはい、でも当然出てくる、でそれは当たり前っていう状況だから、そういう意味で言うとだからそのある種 の, その共通項として喋れるものっていうのがないっていうのは、まあ、ある種仕方ないことだとは僕は思いますけどね。あのなんだろう、うまく変な言い方するけど、でうまくそれみたいなものをあの適度なループの中でそれを出せば流行っちゃうものもあるけど、
あ、はいはい、
その特に音楽とかで、
うんうんうん、何年周期とかよかった、
ね、何年周期で、うんうん、あの今これみたいなのマジでまた出てきたみたいな、
うんうん、
マジで流行ってるみたい な, なんかそれこそだからそう夜遊びとか、はいはい、今流行ってるものとかって結構ボカロ初期の感じめっちゃあるなみたいな、
うんうんうん、
で聞くしやっぱ出身はニコ動ですみたいな人も多いけど、うんうん、だから俺としてはカゲローデイズとかの頃に死ぬほど聞いたなって思う時もあるんですけど、うんうん、でもやっぱりカゲローデイズってなんすかって人ももういる、
うんうんうん、
そのボカロで例えるとね、
うんうん、
だから米津玄師がボカロ出身だったことを知らない人ももはやいるっていう状況だから、だってあのレベルでも5年前とかは言わないけど、まあでもね、10年以内のムーブメントじゃない、
うん、
10年以内のムーブメントでさえその頃を忘れて平気でハマれる人がいるっていうことは、
うん、
もうやっぱりその共通項っていうものはないっていう悲しい話になるっていう。
オタク的な文脈でさ、オタクとかカルチャー的なあり方としてさ、うん、なんかやっぱちょ90年わかんないか、これかなり感覚で言ってるけど、90年代ぐらいの時ってさ、やっぱなんか それ好きだったらこれは見てなきゃダメだろみたいな感じって、ああ、まあ、結構もうちょっとあったと思う。
まあ全然あったでしょうね。
なんか俺あれもなんかなんか
メディアが強かったから。
そうで、なんかジブラさんのね、
はい、
日本語ヒップホップメソッドっていうね、はい、まあ、ラップのこう教則本みたいなのね、教則本っていうか、なんかもうちょっとあれそのラップの韻の踏み方ってこういう風になってるよって構造的に結構説明してるはずなんだけど、
はい、
読んだ時に結構なんかそのやっぱだけ書いたかなと思うんだけど、なんかそのまあもう極力もう時間がある限りヒップホップを聴けた。
まあそうですよね。
でそのもう今はもうすごいたくさんヒップホップあるけど、もう昔のからもう本当に全部極力もう数ヒップホップを聴くことが大事だっていうんで、うん、その今のヒップホップじゃなくて昔のヒップホップから聴いて遡っていくことっていうのが大事って、そのだからそのヒップホップだってまだ頑張れば過去の一番最初のアーカイブから現在のアーカイブまで、
ね、
80年代
それはだからその、あの、あの文化が新しいものは全部そうな
って若めだからあの今からでも総ざらいができる、
そうそうそう、
全部聞けってで全部知ってることがヒップホップは大事だっていうねことをね書いてるんで、もそれってさ、なんかやっぱちょっとこう今この
無理無理無理無理
で、それは数的に無理ってのもあるし、なんかそこにそんなに今重きを置いてってないと思うんですよ。そのなんか見てる本数何本だからすごいとかさ、
そうですね、
だからそれってなんか90年代的なやっぱその映画何番も何年か見てますとかさ、そのめちゃくちゃ曲聴いてますみたいなのがなんかやっぱある種権威っていうか、その人のその知識の深さみたいなことね。
まあだってさ、うちの会社だけどさ、アキラ見たことないですとかさ、
あ
別に普通だからね、
まあ、全然あるでしょうね。
アキラだって何年前よって話でさ、
そう、ね、
生まれてませんって言われた、あ、まあそうね、
まあ、生まれてない
だからって言うと、でもやっぱ俺もなんかさサブカルマッチョなところあるからさアキラだって俺も生まれてないけど、生まれてないけど見てるけど、アキラは見てるだろみたいな、なんかその感じにさ
うるせえ
なっちゃうんだけど、でも多分そうじゃないんだろうな今の感覚はっていうのは、そう、はい、もうね、なんかね、
いやだから新しいの見るのやめたら古いの見れるけど、
そうそうね、
あの今は多分その自分の中でどんどん取り込むというよりは、やっぱりある種こういう サブカル的なところがみんなのものになったおかげで、うん、コミュニケーションツールとしての側面が強いから、うん、こう今やってるものを見ておくことが大事になっちゃ
う。だからそう、多分昔のそういうカルチャー的なことって、うん、要はトレンドを追うって考え方なかったと思うんですけど、ね、今はトレンドを追うの絶対必要じゃないですか。
なんか
トレンドというかムーブメントみたいな、うんうんうん、いやとりあえず喋ってお
く。いやなんかすごい今ちょっと今老害マインドがまた復活してるんだけど、
ああ
だからやっぱ思ったけどさ、でもやっぱトレンドってだから昔どうだったか、トレンドやっぱ語ろうとしてたんじゃないかなと思ってて、見るっていうトレンドを語るっていうのが大事だった気がしてて、
うん、だから
語るって言った時やっぱある程度クラシック知ってるっていうのが大事だなって。
だからその時人数が少なかった
のか、そうそうだからその分母がやっぱやっぱ少ないっていうのはあるんですよ ね
7歳の子とお前が喋ろうと思ったらもう鬼滅でしか喋れないんだからな今。
そうだね、なんか新しいの知りつつも文脈知ることが大事だなって、まあ、自分で喋りながら思って
た、まあ、だってさ、だからそれはだからアニメとかだから、はい、多分それはできるけど、はい、映画とかでさ、はい、全ての映画史とか言われたら無理じゃん、
まあ、それは無理だね。
でも映画史ってさ言うて100年とかじゃないですか、多分
それでもうこんな無理なんだから。
そうそうそう、無理だよね。
だからもう今さら
文学とか無理だ、
キューブリック見てくれるとは思わないもんだって。
そう
だ
ね、
そうそうそう、
2001年つまんないもん俺も。
そう、それはスクリーンで見てないんからね。スクリーンで見たら違うぞ。
スクリーンで見たら違いますよ。びっくりしました。
あ、ネミーって思ったもん俺だって。
まあまあまあまあまあ、
あれだったらちょっとね決まりながら見るもんですかね。
まあね、
まあ、ほらでその時見て思うのがなんかどこどこで見たことあるになるのそっちを、
うんうんうん、
こっちがこっち
に。でも先にあのそのそのね、
アイマックスで見たかみたいなね。
あの作品とあそこでやってたようなやつじゃんこれって言うんだけど、うん、先はこっちなの。
ああ。
でもこっちで知ってる分より退屈になっちゃうこれが。
あのそれはね、本当どのカルチャーでもありますよね。ゲームとかでもメタ的なものだと、なんかあこれなんかで見たなみたいな、だからニエオートマタで見たなと思ったらムーンとかっていう有名なゲームなんですけど、
うんうん、
ムーンとかを見てると、いやそれムーンが先だから、
そうそうそうそう、
あそっかみたいな、それそうだみたいな。
それとはさっきの2001年宇宙のために名前出てきてさ、はい、さ今回のエヴァンゲリオンの最後のさ、そのなんだっけ、あの今フロリダプロジェクトって
言うんですよ、ね、ゴルゴダ、ゴルゴダオブジェクト、
ゴルゴダオブジェクトって言
ってゴルゴダショーンメーカーじゃねえんだよバカ。
フロリダプロジェクト
ゴルゴダオブジェクトね。
ゴルゴダオブジェクトに触れてからのさ、
はいはい、
もう一連なんてさ、ベッドで目覚めるとかも含めてさ、これ2001年宇宙の旅じゃんっていうね、
まあ、そもそもエヴァがあのベッドで目覚めるところすげえ、もともと2001年っぽい、う
ん、ね
え、
しかもなんか、なんなら2001年宇宙の旅の説明すらしちゃってたからね。
あ、まあ、
そう、人間 の感覚では近くできないから 再現してる
んだよ、ね、
2001年もそういうことだったかみたいな。そういうことにね、
まあ、それ分かってはいたけど口で説明されるとマジ拍子抜けだなって思える、
うんうんうん、そう、逆に新エヴァンゲリオン見てから2001年宇宙の旅見るとすぐ入ってくるかもしれない。
なんかすげえ退屈な映画だなこれって思っちゃったもん。
いやあれテレビで見るとね、後半とか本当退屈だと思って、背景の色がずっと映ってるだけなんだけど、あれと
やっぱ爆音で見るもん。
そう、
もう基本的に決めながら、
ね、決めながらね、
まあ、酒飲みながら見る。まあ俺酒飲めないけど、
そう、本国では割と決めながらね見る映画、ヒッピーな、
だからつまんないんじゃねえかよ。自分の知覚能力をいろいろブーストかけながら見ないとつまんない
よ。でもだからその知覚能力を、いやでもそれは逆に言うとその薬を飲むってこと自体がそれは別に、あの要は薬を飲むっていうことに楽しみを見出すってことって別にそれはみんなが足りてないからじゃないから、
うんうん、
薬そというおかしく知覚がおかしくなる状態を得たいっていうことだから、逆に決めながら見るっていうことは別にそんな劣ってるってわけじゃないと思います。
あとヒッピー的なね文脈でいうと、その薬を使って知覚を拡張することによって何かその違う次元のものが見えてくるっていう、まあ感じ。
そう
でしょ。だ海外のさ音楽なんてさ、結構やっぱその割とドラッグの流行とセットだったり、
完全にねドラッグ聴きながら、ね、ドラッグ決めながら聴く音楽だったけど、
ね、トラップとかね、そうですからね、
まあまあトラップのあのスクリュー、あのチョップスクリューであの音ドローンとさせた版、うんうん、あの遅回しした版とかは完全にそうですね、
うんうん、
なんかね、
僕もだからね、あの京劇場版のだから中身見てますけど、別にほかの映画に関しては決まりながら見て
る。酒飲みやるわけでし
ょ。山田君はね、
そう、
山田君は毎回天城潮来たれを聞きながら、全然マジで関係ない話するけど、天城潮来たれってめっちゃプリンセスプリンセスの M にすげえ似てますね。
いつも一緒にってこと、
はい、おしいよ、ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ と多分ねコード進行全く一緒なんですよ。
だからカノン進行でしょ。
そうそうカノンだし、そのだからコーラスが入るタイミングも、うん、ね、ほぼ一緒なのよ。だからね結構ね毎回聞くたびにというかその初めて急激を見た時もなぜかその俺が小6の頃ってめちゃくちゃその懐かしいソング特集がめっちゃ流行ってた頃で、毎週その昔のヒットパレードみたいなの 見させられてたから、めっちゃプリンセスプリンセスの M みたいな曲だなって思いながら目ではめちゃくちゃ怖いことが起きてるっていう不思議な映画だったね俺の中での急激の特に真心は。
あの騎士を着たらさ結構なんか俺普段聞きたいなって思う時あるんだけどさ、サブスクになら
ない。あるあるあるある
あ
る
あれカバーバージョンでしょ。
えっ、うわ、うちあるじゃん。あるよ。ごめん全然関係、
えアップルミュージック、
アップルミュージックあるよ。
嘘、浜木賞来た
ね。あのね、えこれじゃないの。あごめん、さすがに流せはできないけど、うん、エヴァンゲリオンファイナリーっていうやつで、
はいはい、
これで、
あある
あるある、
え聞こう、今度聞こう。
これエヴァンゲリオンファイナリーでググってください。
はいはいはい、
すいません完全にリスナーを置いてけぼりにした。
なんかでもそうエヴァサントロ俺やっぱ結構急激原理主義者だからさ、結構なんか昔のさ、タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッチャンチャンチャンとかさ、今日聞きたいんですよ。
本当シネマティックユニバースから出てこれてね
え。だから俺はなんか、ね、今回のね新エヴァンは卒業したつもりだけど、まあ、旧劇場版に対するでもこれはもうなんか自分のマインドがどうとかとは別で、うん、なんかやっぱこう
もう、
まあ、
もう そこと一緒に育った
山田
がいるから、ね、
成長過程の大事な時期に取ってしまったがゆえに外せないんだよね。
外せない、そうそこはね外せないんだよね。
まあ確かにな、俺もこの前その山田君にも渡したけど、うん、そのエウレカ そのダンストラックだけ集めたサントラを聞いたら、うん、もう自分も結構決まりながらめっちゃ作業進んじゃって、うん、なんかすごいね、あやっぱ過去に聞いたことがあるダンストラックでやっぱ相当なんていうかお世話になってるダンストラックだから、うんうんうん、もうやっぱ聞き馴染みが良すぎてめちゃくちゃ集中できるっていう。
まあ、エウレカもそれ俺も分かるよ、それは。
そうそうだ、うん、まあ、エヴァはもうちょっと、まあ、音楽的には、まあクラシックですけど、
クラシックだし、まあちょっとねすごい本当はなんか、まあ、昔の映画の中だなって感じがね、佐々木スシローさんのね。
一時期山田君にとって一番の武器はエヴァだったからじゃない。
ああそうなんですか。
マウンティング用の
やろ
えそれ何歳ぐらいの時、16歳とか。
俺は食らったから16とかだよね。
うわ恥ずかしい、
やばい、なんか急に怒り言動みたいな気持ち
恥ずかしいな、マジか。
やめてくれ、
やめてくれ、
ゆいやっちゃいますよ。
まあ、そうそう結構いい時間です
ですね。まあなんかそんな感じですかね。はい、まあ
めっちゃ喋ったんじゃない？ 3 時間半ぐらい。
まあ、この番組的にはまあ割とよかった。
そんな喋ってん
だ。って前エヴァの話した時リスナーからもすごいメールたくさんいただいて、
はい、
4時間ぐらい喋ってた。
マジですごいね。まあそうか、俺ら今
全然シナリオの話しなかった
あするしてもいいです
か。いや別にでも見たことあるシナリオだったから、
うん、
そうなんですね。
あれ見た後シナリオの話しないよ。ネタバレしなくて偉いねって言うけどさ、なんか急激と同じこと言ってたなとか、そういう総括しかできないからさ、
あれ厳密になんかその簡単に
さ、カタカナ綾波レイが田植えしてましたなんてさ、だから何って話じゃん。
だから部分的にはネタバレできるよね。だからその実はアスカも量産されてましたとかさ、そういうことは言えるけどさ、
当時生きてますわね。
ね、そういうことは言えるけど、
それでさ、お前やめろよってならないじゃん、その情報。
そうなんで、ね、そうなんで、しかもなんか点での設定だからさ、
うん、
そうだからあれネタバレ厳禁って言ってるけど、結構ネタバレするの難しいと思うよ。
みんなだからどう言っていいもんか分かんなくて、
だからみんな嘘言ってるん
ですよ。そう、嘘の方が言いやすいしね。
嘘の
言動ゼロ、
言動編
ゼロって言って言動が京都大学にいた時に実はこんなことしてたみたいなのをみんな適当に喋って、
適当に喋って、うん、てかみんなの嘘のエヴァンゲリオンユニバースをどんどん拡張してっていう感じが、それ安野が一番望んでない形じゃない。
最後シンジがヨコロにサムダップ返してたみたいなのと同じような感じ
っていう感じですけど、
だから、なんかネタバレもクソもねえよ
と。ネタバレネタバレっていうのがさ、なんか結構その盛り上げるためのさ言葉であってさ、その本当のところのネタバレって、うん、だって今まで Q とか言ったところでさ、じゃあ Q のネタバレってできたのっていうと、やっぱね できないじゃないですか。
歯見た後キューのネタバレでしょ、うん、歯しか見てない人に対してキューのことをネタバレしようと思うとってことでしょ。
それ嘘だって嘘だってちょっと思えないですよね。
そうってなるから
さ、あれから14年経ってんだよ。
14年経ってさみたいな、あのみんな起きたら急にみんなに責められんのっつったら、うん、何言ってんのお前みたいな。
シンジ君は14歳なんだけど、ミサトさんとかは41歳になってて、
41歳になってて、みたいな。
今回からさ、
あやめは出てこないんだけど、あごめん、あやない。
もう一回、その人類保管計画をやるの映画だよみたいなことさ、もし仮にね、今回の、ね、ネタバレで言われたとしてもさ、その9以降っていうか、歯の最後からさ、ずっと一貫してさ、もう一回人類保管計画
を毎回やったからさ、そう、毎回インパクト起こしてるだけだから
ね。いや、俺、それで言うとさ、なんかなんだろう、インパクトのさ、なんかなんだろう、あの、値段のさ、
安いぐらいっていうかさ、あの、いや今回さすがに
ファネニアサード
とニアサード
なんだっけ、
もう一個、アディショナルインパクトちなみにあの予告編で言われてたファイナルインパクトはなかったです
なんかそのさえなんか前はもうなんかいよいよ来ました人類保管計画ですっていう感じでさ、そうそうそう、おーって感じだったけどさ
いよいよサードインパクトって感じですよね。
割とこうポポポってきてポポポッと止め、結構止めれるんだよ。
つまらない花火大会すごい、あ、たまやーって、
あ、面白い、
これ、たま、おー、
そうね、
あ、おー、
みたいなさ、ドドドドじゃなくて、ポン、
そうだね、
ポンみたいな、
ちょっと上がるんだけど、完全に上がりきらない、すっと上がり、だってなんか、そこだって前の9が結構好きなんだけど、エヴァンゲリオンの中では、結構好きなんだけど、9のなんか最後のさ、そのさ、こう、も盛り上がらなさっていうかさ、人類中途半端計画のさ、
うん、
やりよう2本抜くだけ
だよ、ね、やり直すのさ
本当おじさんみたいなこと言っちゃダメだよ
言ってたじゃないですか、それで、
まあ、
やり直すんだよ
ってさ確か新次君それを巧妙に避けてた記憶あるけどね。
言ってた
言ってたマジで、
このやりがあればやり直せるんだだから俺さ、なんか前半のさこれまでのエヴァンゲリオンってなんか10分ぐらいでさ、過去のさ
あ、はいはい、
これあの時に俺やりでやり直す出てきたらどうしようと思って結構ドキドキしてたさ最初の冒頭のところそれは言わなかったね、だから、
ね、言わなかったね、
うん、だってちょっと避けられないじゃん、やりでやり直すからさ、やりでまあ取り戻すと、
まあ、取り戻すとか巻き戻すとか、まあいろいろ方法ある
けど、なかったことにしよう、
さやりでなかったことにしようでね、うん、なんでやりでやり直すって言っちゃったんだろうねあれ多分カオル君もちょっと思ったよねコンビニでさ、やりでやり、あ、こいつ今やりでやり直すって言ったちょっと思う、
思わない、カオル君はそんなこと思わない、
カオル君はそんなこと思わない、
全てを受け入れる存在として生まれてるんだ
から、アスタはずっと言うかもしれないけど
バカシンジ
って、バカシンジって何こんな時に言ってたよ、そんなそんなのって
はい、そうですね、
あ、まあでもそうか、じゃあそういう意味ではあの結局どの劇場版とかどのエヴァが一番好きだったかみたいな話は、まあ、最後にした方がいい、
あ、しましょうか、どうですか、
あの僕実はね、エアーが一番好きです、
へ
え、なんか本当に人を殺したい時に見るんですよね、
ああ
なるほどね、なるほどね、
戦略自衛隊ですね、
そうそうそう、やっぱごめんなさい、一番僕の暗いところが出ましたけどなんか本当にもうなんか社会のシステムとかに対してイライラしてる時にあれを見て、あのアスカと同じ顔でこう生きてる時にもう本当もう人間ギリギリ人間みたいな顔をしてるしながら全員死ねえと思ってる、
苦しいやるの、
殺しやる、殺しやるって思いながら見ると、やっぱ一番僕にとってはその一つになりたいとかじゃなくて、あの殺しやるの方が全然俺は基本的にはあのシンクロできるので、うん、あれを見ながらジンジャーエール飲んでますね。
あ、じゃああれですか、量産機殺しまくりシーンが一番上がりって
感じ。あ、そうですね。
なるほどなるほど。
僕はあのそう、
あの戦略自衛隊の、
戦略自衛隊の
ヘリバーンみたいな。
そうそうそう、あのなんならその後のあのなんかちょっとやっぱ負けちゃってみたいなところは打足ですね。は
いはい、ああ、打足。
あの、まあ、負けちゃうからね最後。
あの僕にとってはあのアスカが殺してやったやったって言ってるあの瞬間が一番エヴァの楽しかった時期。
私には何とか何枚のそことなんとかついてるんだから、
そうそうそうそう、
負けるわけにはいかないのよってい
う。そうそう、あのね、それはね、あのね、そういう意味で言うと僕はあのミラノ座、新宿ミラノ座が閉まっちゃった時に、
行った、俺も行った
。もしかしたら同じ回だったかもしれない。そうだ。あれで見た時にやっぱ新宿ミラノ座ってだって1000人入るでかいクソでかい劇場じゃないですか、うん、やっぱ今時どこにもない劇場のでかさで、うん、あのまあ、音響とかもろもろ古いところはありつつ、やっぱ画面もクソでかいから、うん、やっぱ見た時にエアーってそのなんか僕の中ではその子供の時にトラウマとしてなんかパソコンかそれこそなんだテレビで見たブラウン管で見た思い出だったのが、 エアーこんな面白かったんだっていうのが結構僕の中で一番劇場で見て塗り替えられたのがエアーだったんですよ。だからそういう意味で言うと結構今もそのネフリでエアー見れるんですけど、ネフリで時々こう本当に殺したいことがあった時にエアーを流しながらすごい
クリスティア
ルジンジャーエール飲んで飲んでよし曲作るかって曲撮ってるっていうのが僕にとっての一番のそのエヴァーとの最後の思い出
まあ船を傾けてね、こうミサイルガーガーって、
あ、そうそうそう、最高ですねそうそう、僕だから僕は多分そういう意味ではなんか結局そのアスカがきっと殺してるところが一番こうグッとくるっていう、
なるほどね、
とこがあるんですよね。はい、すみません、僕の中のマイベストエヴァーはそんな感じでございました。じゃあ、最後に山田君として
頼みます。誰くんですか。
あれ、なんか割とそれで言うと熱中した時期はないんだよね、見てて楽しかったけど、
うんうん、あでもなんかあ僕も熱中っていうよりそのなんか一番好きなシーン、
一番好きなシーンなんだろう、真心じゃない、あれ瞬間心重ねて
るな。ああなるほど、なるほ
ど。俺はだからあのエヴァをずっと見たかったの結局、うんうん、内面の話がどうでもいいからフィクションとして見せてくれずっとって思ってたから、
あのね、ダンスの練習して
から、ね、そうダンスの練習してマグマの中でこうなんとか倒した後でもう一回出てきて、はい、明るく楽しいロボットアニメの時、はいはい、あれだから一通り見終わった後で山田君にだから無理やり真心見せられてなんかエヴァってこんなになっちゃうんだと思った後にもう一回自分で見直したのはその辺だったから
ごめんだから俺が悪いんだ
よまあでも、うん、やっぱあれ見てやっぱ本当に庵野って本当に庵野さんって本当にああいうこうケレン味めっちゃうまいなと思いますよね。
ああそうで、だから今回進撃が最初始まった時は、うんうんうん、あれをやるよみたいなノリで、はい、僕は入ったから
確かに
今回はそれで言うと、あ結局またこれ言ってんのかよ、
まあ、まあ確かにな
んか確かに、
その流れで言うと、うん、あごめん山田君の話を締める前にさっき思い出したこと言うんだけど、うん、いや今回そのエヴァを全部見直してやっぱ庵野めっちゃうまいなと思ったことが一つだけあって、はいはい、その物語がうまくいくと思ったら急激に急に裏返ってうまくいかなくなる、オセロがひっくり返ったみたいに、うん、その歯 の, あの要は死とアスカが使徒になっちゃう時とか、はいうん、Q の槍抜く直前にカオル君がうまくいかないみたいなこう顔する時とか、今回もその突入してて途中で下からもう一回出てきて突き上げられるとことか、はいはい、なんかすごいうまくいってるけどこれうまくいくのかと思ったら知らない間になんかもうオセロでいう角4つ全部取られてたみた
い
な感じになって、と思って絶望感を煽るのはなんかすごい短時間でそこの心の煽りさせるのやっぱ庵野めっちゃうまいなと思いました、うんね、だからそういう意味でなんか今後のその庵野さんの普通の作品も全然楽しみというか、うんうん、そういうケレン味のある普通の作品も
むしろそっちに行くんだろうからね、
まあ、そうそうそう、ね、なんか全然楽しみだなと。だからシンゴジラでいうところのうわ首相が乗ったヘビみたいな、
ね、
一発で焼いたみたいな、
う
ん、そういう
の作れるから自分の中で生み出すオリジナルコンテンツはもうこの先でもさエヴァと比較されちゃうから、
まあ、俺自分で一からはない
かもね。ゴジラとかウルトラマンみたいに人のもの借りてきます、うん、絶対に守らなきゃいけないラインもありますの中で、
うん、僕が見たいのはこれです
料理してもらった方が美味しいかもしれない、
うん、そうだからまあ多分一からまた新たにキャラクター作ろうとすると多分大変なことになるからそういうのはあるんでしょう。
テレビのエヴァさスタジオジブリの回があるよね。
ああありますね。
顔がめっちゃそれなの。
あらあらあらあらあら、
ダミエル倒した後
ぐらいの、はい
はい、あれとかすごい好きなの。みんなでラーメン食うとか
あーあれいいよね。豚骨ラーメンなんかチャーシュー抜き、ニンニクラーメンチャーシュー抜きか、
そうそうそう
ね、いいですよね。そうですね。
なんか俺だからずっとあそこが好きな
もう結果アスカとかも来てもろもろこうなんだカオル君が出る前あたりが
一番好き。ジェットコースターで上がってくるじゃん。
そうそうそう。
俺だから歯が一番好きなの。
ああそれで多分ね一番多い気がする。でも歯が一番好きってね、
まあ、めっちゃまあそのまあなんだろうマジョリティの意見としてはもうそれは当然ですよね、うん、でも歯が一番上がるし、
お前に言われなくても自分の中身自分で考えるから、
うんうん、
とりあえずお話見せてよって思っちゃう。
そう、
う
んうん、面白いからね
歯はね。確かにね。
そうそう、
山田君とちょっと違うんだ。
そうそう
ごめん、なんか俺もだって歯は楽しくすごい楽しかったんだけど、だからやっぱほうほう
それで Q 来てこれこれこれと思ったでしょ。
で Q がいいのはなんかそのいるだからいいとかじゃなくて、なんかその、うん、シンジ君の思い通りに全くなってない
あ
ならなく世界がだからそのシンジ君のその感情っていうかその気持ちでどうにかならなくなってるっていうことをもう徹底的に見せ続けるっていうのがすごい好きだった部分ではあるから、うんうんるね、だからやっぱ冒頭の そう、9の何分間からさ、もう本当に容赦なさっていうかさ、まあね、そう、何起こってるか分かんないし、
見返せなかったんだよな、はい、今回
そういう意味で言うと山田君のベストは9なわけですか。
作品としてなんか総合的に言うと9が一番好きなんだけど、うん、なんかやっぱもう好きなシーンで言うともう、だってもう俺いるなところがすごい好きだから
さ、はい、真心を見ながら酒飲んでるところ、
そうそう、なんかね、
最低シーンが好き、
最低シーンは、最低シーンはね、気持ち悪いからやらないけどだって俺、うん、結構あれだね、こうここにいてもいいの無言っていうところを見ると、なんかなんだろう、あのシーンがいるから結構ね、総合的に楽しくなっちゃって、あ、ここにいてもいいの、来るぞ来るぞ来るぞ、無言って文字で無言って出てからの、あーっていうのが、あー来てる来てる来てる来てるみたいな、
あと字幕で見てるの、
そう、
無言で
文字で
出るんだっけ、
あとあれあの霊が取り込まれるところも、あのこう行かないでくれ、霊って言って、私はあなたの人形じゃないもの。こう上に行ってこうリリース
に
飛び込まれるところおかえりなさいって文字
で、
あとあとね、やっぱみんなエルシエルになっていくところがあるんですよね、僕はね、
もう結果だからやっぱ天岸を来たりが流れ始めるのが、
ケント君を会えたら、イカリ君会えたのか、ユウクに会えたのかとか、なんかこうさ、振り付けがピシャッとかなったりさ、ああああって言ってさ、こう
それで、ああそうそう、リスコさんリスコさんって言いながらパシ
ッとなるところ、そう、ただ何だかあの挑発の人、
青葉シエル
じゃない方ですか、ね、
そう、じゃない方、
ヒューガマ、
そう、ヒューガマ、もうあいつも最後まで怯えてるのにこうやめる、あーあーああって言いながらこうエルシエルになるところ、ええみたいな、
ちゃんと大人だから、ね、
彼が一番まともであったという、ね、
そう、俺なんかもうあのみんなエルシエルになるところでもね、いちいちこうガッツポーズになるよしった
はい、やっぱマイベストモーメントはそこで、あのトータルとして好きなのは9みたいな、
9、あとあれだね、あの、はい、戦略自衛隊の人が、はい、作戦は失敗だったなって言いながらそこもすごい好きそこすごい好きお関係が始まっちゃったから、ね、また最高ですよね、なんかでもこの人たち潔いなと思って、なんか
こう、
あそこすごい好きです、
ね、基本的にあのゼーレとかみんな物分かりいいからね、
そう、だから後半ね、だからいるだけどテンション高いんだよ、だからあそことかのゼーレの人たちがね、急激上版でエルシエルになっていくとこもすごい好きで、すべてはこれでよいみんなさ順番になんかパシャパシャパシャパシャパシャパシャ
あれだけ残ってるでしょ、
そうそう、だからグラサンの人が
グラサンだけ、
そう、すべてはこれでよいってさ、パシャってさ、なんかこう中に入ってた機械だけになったりとかしてるのが、ああいいなと思ってもそう最高です
まあね、ということでかっていうか、
そう、
なんか今回のエヴァでさ、うん、改めてあのエヴァやるからっつって多分初めて見た人が見たんだろうけどさ、うんうん、テレビシリーズのラストがよく分かりませんでした、誰か解説してくださいってさ、宇宙袋かどっかにあげててさ、みんなそれを探すために今回20ですって言って面白かった、
みんなそれのために24年待ってるんだよっつって
そうだね、
みんなそれを知りたくて今回も見に行くんだよとか言ってて、なんか
それで言うとまあでも長いこと待たされたよね、
いや本当ですよ、ね、だってだから僕だってそのエヴァ級見た時は高校1年生とかだから、うそれから就職して鬱になって会社辞めてラッパーになるまで全部キューとシンの間だからね、でもキューとシンの間にだって鬼滅とか始まって終わってるから、
ね、そうだね、
大学入終わるぐらいには終われるかなと思ったら終わんなくて、働き出してちょっとしたら終わるかなと思ったら終わんなくてもう今7年目ですよ、
そうです、ね、もう中間管理職でございます
ね、だからでもそれこそさ、本当リアルタイムで見てた人とかってもっとそれ以上にさ、
いやすごいよ、
だから暴行耐えられないよ、
いやそう、年齢的にね、
50近い人は2時間半おしっこ我慢できないもん、
いやだからそう、そういう意味で言うと、だから今回のそのだからエヴァのすごいもう本当に雑談だけど、だから要はエヴァのために月曜休暇取るみたいな、
うん、
で若い人が言い出せなくて困ってると思ったら上司も実は取りたいみたいなことがあるんじゃないかって結構言ってる人がいて、全然あり得る構図ですよね、
そうだね、
40… うち結構いなかったよ月曜
本当
あの俺も月曜朝見たんだけど、
あでも特に谷くんのとことかはなんかもうさ、ほら、
もうなんなら休日に
してほしい、休日してもいいぐらいの、ね、感じだと思うけどね、
今日仕事できないっすねって言ってたのそんなさ、
だから僕前勤めてた会社とか40半ばぐらいの社員の人でさ、
うん、
机の上にそのエヴァのさ、あのプラスチックのさ、そのスタンドをさ、
うん、
めちゃくちゃパソコンの周りに飾ってるおじさんがいて、
うん、
なんかその人とかで、そんなまだ会社いた時とかさ、
その人は別にニュースになってないんですか。
ん、
その人はニュースには別になってない。
うん、
なってない。
近い。エル結界濃度がかなり。
エル結界濃度近いんだ。
近いところに対してだけど、
まあまあまあ、
すごいいい人だったね。
そうそう、まあ、でも LCL にね今回ちゃんと慣れたっていう。
だからその人とかもなんかだからな予告が新しく出たタイミングだったら、新しいビジュアル出た時とかになんか普段そんな喋んなかったんだけど、山田君あれ見たみたいな感じで、
宇多田の曲流れたねっつって、
そうでなんか結構テンション高くなってたりしてて、
まあね、それそうですよね。
てか最初の予告か、最初の予告が出た時か、
どれだ、
なんかあのって言ってさ、
パリのやつ違うか、
なんかあのよ
くマリがダーッと打ちながらぐるぐる回って
る、そうそう、でなんかポンポンポンポンなんか落ちたり上がったりとかしてるようなさ、いやなんかちょっと曲出ましたねみたいな、なんかよくわかんないですねみたいな話をしてすごい盛り上がった。
多分それこそ最初の予告は鬼滅とかの頃じゃなかったか。
いや全然前、
もっと前、
デッドプール2見た時に劇場で見てたんだ。
へえ、そっか、
なんか
あじゃあ天気の子の頃、
そう天気の子の時にだから出てきて俺もびっくりしたの。天気の子見に行って
特報で CM 前の一番最後をわざわざ買って15秒だけ流してたやつか。
そうで、それでええー、って来たってなって、ね、
そう2020年公開ぐらいになってたんですよ、
ね、もうあの頃から疑ってたからな。もうう
ん、まあまあ
今回はねしょうがないよね。
まあそう、どこまでがあれか、
もう一切予告の情報を何も信じないまま見てた。
でも今回最後の予告とか結構まんまでしたけど、
まあ、ちゃんと予告のシーンは入れてたからあ合ってたわと思ったけど、
あれ昔はひどかったですもんね。
うん、まあ、だから歯の時のさ Q の予告とかすごかったよね。もう一切関係なかったもんね。
歯のあそこで終わってあの動く見た時の俺のワクワクは二度と解消されなかったんだよ。だ
チベットに登ってる剣道というつかどこに
いた ね,
ねエベレストみたいなところに
建造される13号機
が
4機ぐらい並んでたじゃん。
でほらなんか大量の綾波レイとかさ、
ね、
なんか俺はどこに行ったんでしょうっていうのはねもう部分ではありました
ね。まあ、8プラス2号機も出てこなかったしね。
最後何言ってか分かんなかったもんね。8プラス9プラス11プ
ラス最後ねあのいやあの槍を最後突き刺していくとかマジでこう爆笑でしたよね。てかあのなんか誰かがあれの時にきっと次のパチンコ の当たるシーンはそこだっつって
出玉感すごかった
よ。出玉感すごかった揃うのか揃わないのかって言いながらこう槍がジューンって刺しながらクチャンクチャンクチャンつって全部刺したらこうあのこうカカーンって大当たりになるっていう。
パリのだってさ最初の作戦のところも結構パチンコ感っていうかさ、
まあ、あったね。
すごかったよねあそこのね。
あれだけ先に作ったから独立感すごかったよね。本編の
アバンタイトルね。
まあでもいつもエヴァはそうっすよね。うん、あのアバン、まあ、とりあえず景気のいい戦闘を最初に作っとくみたいな。
まあでもさっきツイッターで佐野元さんかな、なんかあのあそこで飛んでたさ、
佐野元さんじゃない。
だ
山下さん。
山下いくと。
佐野元さん今回関わってない。
そっかそっか。あれのあそこで飛んでくるさあの
A2 みたいな 4A みたいな
4A だっけ。あでなんかあの飛んでくるエヴァ、あれは実は1体のエヴァじゃないんですよね。2体のエヴァを真空パックしてみてみたらさ何みたいな。
いや楽しそうだったね俺読んだ
どっちゃでもええって思って
なんかこれ、まあ、本編の方でも喋ったんだけど、本編ってか前の4人通常の4人で喋った時も喋ったんだけど、うん、まあ、今回のねでも期待がねほどほどく魅力なかったなと思って。
ああ確かに、
ね、新しいエヴァがどう谷君的に。
あれだからなんかおもちゃにしなきゃみたいな使命感を全部やめたんじゃない。
そう、なんかそんな感じありましたね。
ネタみたいなさ、前半の敵はもうネタだったじゃない。
うん、
でも基本的にだって後半はほぼ手だけとか、
うん、なんかねこうさ
あまあでももうこれ以上なんかわざわざいいエヴァ作んなきゃってこと自体が割とカルマって感じでしょ。
まあねまあね、うん、でも学級の時のさこう綾波が乗ってきたさ、0号機の変形版とかさ、めちゃかっこよかったのにさ、
そうですね、あとあの6号機だっけな、うんうん、あの黒いやつとかね、
うんうん、かっこよかったんだけどさ、なんかね、今回、すごい、みこしみたいなのが、ね、最初、こう来たりしてさ、ね、
なんか、ね、まあ、かっこよく描かないって決めたから、してるのかもしれない、
ね、そんな感じありましたね、なんか、もうこれ以上、かっこいいの出してもなって
感じ。なるほどね。
だって終わらせたいんだもん。
てかだから、それもそうだし、だからこれ以上重要なエヴァ作ってもしゃあないっていう
か。確かにね。
その13体全部に愛を注げて書くことはできないから。だからあえてのもうやる気なし感。
ね、すごかったよね。なんか
骸骨みたいなのがついてるやついた
もんね。骸骨って
レンダリング何時間かかんだろうなとか思いながら
確かに。
このカット地獄だなとか思いながら。
ああ、
そうだね。そうだね。
だから基本的にその今回とかその敵は全部物量だったから、
そうだね、
もう見るたびにうわここの CG 全部ここに馴染ませるためにすげえ時間食ってんだろうな、これで1日終わるんだろうなみたいな。
量産機の時ですらさ物量とか思ってたのにさ、もうその日じゃなかったよね。
まあね。
でもやっぱそれで言うと量産機、旧の量産機の方が魅力的
だよね。旧の量産機俺一番好きかもしれない。なんか機体の感じっていうか、あ武器もすごい好きだったから、あのロンギヌスのやりました。
あの
剣ね。
剣ね。
そうそうそう、あれかっこいいよね。
かっこいいですね。
うん、
あのまたそ の顔が肉っぽいというか、うん、あのなんかなんて言えばいいのかな、だから
歯むき出しの、
歯むき出しで言っちゃえばすごい、あのあれ優勢からのグッタ X っぽいんです
よ、ね、あ、はいはいはいはい、
の逃げ食った後のあれっぽいからとか、すごいエイリアンっぽくて絶妙にこうあの特撮以外の心もホラーオタみたいなところも結構くすぐられるデザインシーンですよね。
あ、出てくるときかっこいいね。なんかその戦闘機みたいなの
が
ウィーンってさ、さ、こう落ちたところからバサッてこう
やったやった、ね、そう、でも俺そうやっぱあそこら辺すごい好きですもん。だからね、あの
でぐるぐるぐるぐるさ旋回してさ、あの量産型エヴァシリーズ完成していたのあたしにってかね、俺は見たことないけど、その流れたんでしょ、だから
あの昔の本、昔のね、
そうそう、
あのなんだっけ、デスとエアーの最初だけやったやつ、
ね、そうそうそう、新しい、あそこでみんな激怒したっていう、だからその経験はないからさ、その完結すると思って見に行ったら完結しなかったっていうさ、
ね、
でもそれで確かにさ、あれで完結しなくてさ、その次真の完結編ですって言ってさ、
最後気持ち悪い
って、気持ち悪いだったら確かに怒るかもしれない、
確かに怒るかもね。そう、我々はもうなんか半分分かって見てるからね。
だからでもそうね、もうそういうものだっていう上で取りに行ってるから、
そうそうそうそう、
逆にだってエアーまでは割とまだまともっていうかさ、
まあまあ、
ね、
そうそう、やっぱりあのテレビのラストは流しになってこっからちゃんとやるんだなみたいなね。
最後の敵は結局同じ人間だったかみたいなのってさ、そこのさ撃てません、訓練の時はだってなんだっけ、人間はいなかったんですよ、
エネルギーの人たちね、
バカってさ、
つったらパーンってやるね。
そうそう、そう、なんかもう朝から見過ぎてるから結構覚えてるん
だよね。なんだっけ、そうでもね、なんだっけ、すごい本当関係ないんだけど、僕結構そのうつ病だった時期に、うん、まあ、ここ1年なんですけど、その時にすごい昔のゲームいっぱいやってて、うんうん、その時にそのエヴァ2とかも買ったのもそうなんですけど、うん、エヴァジョっていうゲームがあって、
あ、知ってる、
知ってます、
何エヴァジョって、
そうバンダイ、そうそう、バンダイ
プレイステーション2とか、
プレイステーション、僕 PSP でやってたんですけど、それはねエヴァンゲリオン派の頃に出たエヴァンゲリオンジョまでの内容をフォローしたゲームっていう立て付けなんですけど、結果ジョまでの内容なんてちょっとしかないじゃん。
そうだね。
だから後半全然普通にソウリュアスカラングレとか出てきて、
テレビの話やるよね、 JA とか出てくるよね。
そうそうそう、
J だっけ、ジェットアロンか、
ジェットアロンとかで、最終バトルが結局量産機を新あの初号機で量産機を全部殺したら
超楽しいじゃん。
そうそうそう、で正直ゲームとしてはその結構要素は実はそのさっき言ったエヴァンゲリオン2の要素を割とまんま持ってきてたりして面白くないんですけど、あのでもその戦うとこだけはそのモンハンとかの後だから、そのちゃんとこう刺したりとか、あのバトルフィールドのどこにあの武器を武器の建物を設置するかとか、
なるほどね、
お前
合宿の時やってたんです
か、俺やってたの見てたろ、
見てた見てた、覚えてる覚えてる、
そうそう、
あれか
あれ
あれか、
そうそうそう、でだからあれの時にだからあのゲーム僕としてはそんなに面白くないなと思いつつ、その最後の量産機をひたすら殺せるところはめちゃくちゃ楽しくて、
へー、ラスボス戦が量産機なの、
ラスボス戦が量産機だってそれ以外ないじゃん。
そっか、
上波級のやつのジョのゲームつって、多分バンダイもあなたハトキを出してもらったと思うんだけど、
なるほどね、
でその時のやつだけど結局ラミエル倒した後は普通にテレビっぽい流れになって、
テレビっぽい流れになって最後気持ち悪いで終わるからちゃんと、
へえ、でもなんかグッドエンドもあるよね。
あ、そうグッドエンドもある。あ、だから全部殺せ、要はそれこそ量産機を全部、結構難しいんですよ、量産機を全部殺せたらそれこそ最後綾波と手つないで終わりみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、なんか光る扉の中に消えていくみたいなやつですよね。
すげえ、
お前それ見てたんだよ一緒に。
嘘、俺やってたの覚えてんだよね、合宿の時や
つ。結構むずいんですよね、あの量産機をちゃんと時間内に殺し売るのは意外と面倒くさい。
タイムリミット、あ、そっか、活動限界あるもん
ね。そうそうそうそう、いや、それでなんか だから結構だから僕的にはそのエヴァの終わりっていうのを実はそのゲームとかで何回も追体験してたんだなっていうのを意外と思った。だからそういう意味で言うと新エヴァはだからその何回も追体験してきた終わりの一つ、
答え合わせだよね。
そうそうそう、それすごい。なんかでもやっぱってなるとやっぱり二次創作的なものもやっぱ得てる方がいいかもね、エヴァンゲリオンね。なんか、
う
ん、
だって貞本版とか見てたらすごい飲み込みやすいけど、
そうだね、
知らないと。
ここにいる全員は多分貞本版を読んでるから、
うんうんうん、
理解から入るとしんどいと思う、うん、あの時間的に。
確かに進撃、あの急激進撃のみで来てて、急激って何だったんだろうと思いながら もしもう一回見てたら多分ちょっとハテナの数絶対多いです、
ね、ああなるほどね、うんうん、
だそういう意味で良くも悪くも完全にこうトレーナー向けというか、トレーナーというか、 なんかその訓練されたエヴァファンに最後は、
あ、そうそう
だね。
だからこう、まあ、見てる絵面が豪華で一応最後解決するから大丈夫っしょって思いつつ、これの意味が全部わかるためにはちょっとエヴァ履修がめっちゃ必要ですみたいな、
うん、
なんかそのあの昔に比べるとやっぱ映ってる映像は不快じゃないし、うん、エモーションが高くて上がるから全然見れるけど、うん、言ってる内容をちゃんとなんとなく理解するためには、まあ、理解できてないところもありますけど、エヴァ習熟とかめっちゃ試されるみたいな、うんうん、そういう映画でございましたねっていう感じですね。
なんかね、だからやっぱ終わった後さ、なんかみんな晴れやかな顔で出てってる人とかっていうのはさ、やっぱなんかそうっていうかさ、
習熟度が高いんじゃない
ね、なんかこう感じでしたよ。なんかみんな
すっきりしてやっぱ初日に見たんですよね。初日に見て出てきた人の顔はみんなやっぱ付き物を落とされたか、もしくは永遠に呪われたかのどっちかの顔で出てました、
うん、ああなるほどね、
ああ終わったっていうね、
うん、そうそうそうそう、あの結構だからでも僕もだから見た時は確かに昼の回、
はいはい、
13時ぐらいの回だから3回目ぐらい、確か朝7時ぐらいからやってましたよね、
うんうん、
7時から9時9時から、7時から9時だから10時から13時みたいなの後のその13時からの回で見たんですけど、結局だからこうもう付き物が落とされた後の人たちの顔を見て、ああそういう感じの映画なんだっていう感じでまあ見れたっていうか、うん、みんなね、でもあの終わった後にパンフ並ぶっていうバカをしてたから、
はい、
絶対先に買って
た、絶対先だよ
バカだな、
結果売り切れてたから、
そうそうそう、売り切れてた、
新宿とかで、
うん、そう売り切れ
て
たね、
オデオも売り切れてた、
吉祥寺のエヴァの規模でさすがに売り切れ出ないぐらいするだろうと思ってたけど、うん、やっぱ売り切れてたから、
うん、
読み甘いなと、
そう読み甘いなと、僕も前に買いました、う
ん、なんかやっぱ今買わなかったんだけど、すごいいいパンフですね。なんかちゃんと、
まあ、1500円は高いけどね。
でも内容めちゃくちゃ充実してるのこれね。
ほぼ文字だもん。
うん、そう文字だけだから、
ね。今時珍しく。
ね。しかもアニメなのにね。
うん。
いやだから本当に卒業文集です。
そう、役者さんの皆さんはあの
寄せ書き、
卒業に至って
どう思いますか、ね。そうそう寄せ書き。そうで、かで監督だ、そう宗教学校の卒業文集ですよ。
神の言葉を最初にあるだけで、
そうそう神の言葉は最初にあるだけで神のインタビューはないから、
すげえな、すげえなそれ、
どっかで言うのかな、パッケージには言うのかな、
ああなんかね、
もしくはだからいつもなんか出してるこう解体新書じゃないけど資料全集みたいなものだと思うんですけどね、まあまあどっかであるんじゃないですか、
なんかでもパンフで見ると骸骨もなんか言うほど悪くないね、なんかね。これだけで見るとね、あそっか、多分その外側につける装甲とかがもうお金なかったから中の骨だけになっちゃってるってことなんじゃない
かね、そうそうだと思う、多分
とかもう時間短縮のためにそれで終わらせてるとか、
あなるほど、なんかデザインとしてどくろだろうみたいな感じをやっぱ玄道とさ冬月がさ、え顔どうするみたいな、ドクロじゃないみたいな、ドクロかっこよくないみたいなことではないのね、
なんかね、そう分かる分かる、なんかなんかダセーなというか、なんかこう二次創作っぽいなって感じがめっちゃしましたよね、
そう本編でね、だから本編で4人で喋ってる時にさ、ちょっとさ、いやあれ多分なんかあれだよね、そのなんか他のネルフの人いなくなって2人だけでやってたから、なんかちゃんとデザインする担当の人がいたの
デザイナーがいなくなっちゃった、
いなくなってなんかもう2人だけでなんかこうデザインとかも決めてるから、なんかやっぱ2人もバカさだけっていうか、やっぱさドクロじゃないみたいな、ドクロ強そうじゃん、
やっぱね、
あれだからあのバッテリーのロボットダサいのか、
やっぱあのサイクロプスみたいなバイザーしちゃうぐらい、
やっぱ、ね、サイクロプスバイザーつけるやつはねドクロデザインにしちゃうなみたいな、
ビレにデザイナーは行っちゃったからビレのはおしゃれなのね、
でさビレのマーク多分さ、ビレってあそこでだから反乱起こしてからビレ作ったわけじゃん、でもビレの新しいマークあったでしょ、
うん、
ってことはさ、多分あれビレの新しいマークかっこよかったじゃん、うん、だから発注した人いるんだよね、だから多分
さ、だからそのネルフ内
部のデザイナー
も一緒にビレに行っちゃった、
行っちゃったから、だからそのいいデザインはそっちに行っちゃった、
だからビレ側のなんかパイロットスーツみたいなのはおしゃれになって
る、そうなってるけど、あっちのあのネルフ本部はもういいデザイン
だから、いや、ビレ側のスーツもだいぶでしたよ、
まあ、いや、あのやっぱ攻めたデザインっていうのはさ、あの、まあ、新進気鋭な感じするじゃない、猫耳っぽい頃なんかこれがつい
て、緑ちゃんから不要でしたけどね、ぴったりしたスーツ何なんですか、
何なんですか、すご
い不要でしたけどね、
そう
そう、まあ、そうだからあれはだからこう俺前話したけど、遠藤と冬月のセンスなんじゃないみたいな、ほらなんか、うん、
ちょっとやることいっぱいあるしね、
そうやることいっぱいあるし、
2人で動かしてるからね、もうあの会社新生ブラック会社、
そうだからっていうブラックすぎてデザイナーもいなくなっちゃうとやっぱりさそのね、
包帯に足つければいいだろうみたいな、
そうそう、いやそれいいなみたいな、あれ本当に良かったね、なんかね、もう本当にだバッテリーに足生えてるってさ、なんかあのであのピットストーリーとかで出てきそう
な、ね、子供が最初に作った創作おもちゃって感じでしたね。
今僕が今たちが撮ってる今これ僕が住んでるシェアハウスのねあのリビングで撮ってるんですけど、そこにヨーダいるじゃないですか。
ヨーダいますね。
ヨーダがね持ってるね人形がね、下半身がね多分ねゴレンジャーとかのねグリーンでね、上半身がバルタン星人っていうのがすごいひどいものがそこに置いてあるんですけど。
どうしたの？なんで？
なんか多分ヨッタ一緒に誰かがね改造したの。
指導デザインじゃねえか。
指導デザイン。指導デザインのね。そうなんかバルタンレンジャーがいるんですけど、なんかやっぱ結構そういうセンスですよね、なんかあそこにネルフの骸骨とかっていうのね。
そう、まあね、分かりやすく悪役っていう部分もあるとは思うけど、その
ちょっと使徒のデザインだってもうちょっとさ今までってなんかさちゃんとしてたっていうかさ、なんかそこまで露骨なのって、まあなんか昔のテレビ版のアスカが出る時の魚とか、あとは2番目の人とか割ともうちょっと化け物っぽかったか、うん、あのムカデっぽいやつ、
まあ
ぐらいじゃない、
そう、でもてかまあ今回はもう使徒とエヴァシリーズの差異なくなって
なかったね、じゃエヴァね使徒っていたねって感じだったよ、もう
使徒ってほぼ出てこなかったしね、うん、言うてそのアスカが使徒化した時ぐらい、
うん、アスカの使徒、
ね、まあまあ、フィクションですからっていう感を強くしたかったんじゃない、
そうだね、確かにね、
うん、もう9時だ、
そんな感じですかね、はい、
さすがにいい時間です、
というわけで、はい、じゃあまあなんかそんな感じでなんか、まあ、うん、どこかでまたエヴァの話とかしたのかな、わかんないけど、
まだすんのすごいね、
もう終わります、
お前は一生するよ
きっと、いやもう俺らはもういいです、
うん、もうここで卒業
でも発作的にね、あの LCL になる時のマヤさんとかやっちゃうと思うんでね先輩先輩先輩あしゃっつ
る、やばいな、
取り残されて
る、取り残されてるねもう僕はあのハンターハンターの完結とか、
はい、
チェーンソーマンの2部とか、あのエウレカのエウレカとかを楽しみに生きてますよ
それで言うとまだね、ベルセルクの完結とかもあったりするから
ね、あれ進撃は終わったの、
次で終わりでしょ、
次進撃は来月終わりしない、
来月の月間で
終わりです、
終わりなんだ、
で単行本が出て、
まあてかもうほぼ終わりです、あのもう
エピローグ、
もうエピローグです、もう言えないですけどさすがに、
なるほど、
終わったら何ですか、電子書籍ドバッと買って読もうかなぐらいの気持ちだよね今、
俺もなんかよく
知ってた、でも俺もね、もしかしたらね全部買うかも、
ほんと、
そしたら貸し上げるよ、
じゃあ進撃会取ろうぜ、
そうだね、
そっちの、
そしたらその時はあのグッドドライバーのその時のギャラはなしで、
ああ全然いいです
、進撃全部貸したら結構それぐらい、
ああ全然全然
ちょっとそれで、
ただ中村君と曲作るのは別に俺ギャラなくてもいいんだけ
ど、いやいやそれはまあよくないよ、
まあまあ
まあまあ、
親しき仲間
で
もね、
そうそう、じゃあそういう意味で言うと最後にその曲をかければいいんじゃない
ですか、はい、そうですね、今日、一応エンディングで中村君も来てるということで、
はい、
最近、まず一番最初グッドドライバーっていう僕と中村君がウバードライバーをしてるからね、
はい、
まあ、そこから見た景色みたいなことについて、景色だったりとか現状みたいなことをね、
はい、
割とラップした曲があって、
そう一番最初のバージョンがあって、その後緊急事態宣言2021年に出た時に
リリックを変えてね、
リリックを変えて作ったバージョンがあって、うん、今回スカイトピア君っていう、まあ、友達 の, あの、まあ、全然僕らより全然有名なあのプロデューサーでやってる人にリミックスを作ってもらったものがあって、それは歌詞自体は前の方なんですけど、うん、一番最初に出したバージョンなんですけど、曲としてはね絶対あの僕らのバージョンより踊りやすくはなっておりますので、
ダンサブルですね、
ダンサブルですね、うん、あの全然そういう感じになっておりますので、ぜひ最後に聴いていただければと思います。
じゃあ曲名じゃあ言ってください、
はい、エッド&スカイトピアで、グッドドライバーフィーチャリング KTY スカイトピアリミックスです。クソ投げ
あれだエヴァンゲリオンも何号機出す何号機出す何号機出す
そういう感じで、
はい、
お願いします、
ありがとうございました、本日は相手は私山田と
兄と
ありがとうございました。そうじゃって、この道はズレズレ誰も一人でさ、呼ばれた他の者でいい目があるわけもないのに、兄のためにこなしてくれず、文字前の装備で腹をすかす誰かへ、どうかお気をつけてグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグー
新宿と渋谷の外れ、ロングウェイも鼻歌で済む、yeah. 手に溜まるバッドファイバーとディファレン、見てくれより足りてないシステム、穴埋めればいつもドライバー、コールしたのに何もできてないって謝る、あいつも一人だったな、チーパーなキャンペーン、誰が得誰が損、マニーに見合うサービス期待するより目の前のプライス疑いな、キープオン、こちら東京ウェスタイン、キープオン、ムービング拠点は見たか、オレンジの電車沿線テリトリー、表札出てないマンションテトリー、見たく一瞬でバリシー、お前一体どこ住みの兄貴、西荻から詐欺の宮はジョーク、 1km たったの60円で点々と飛ばされまんじゃん、チップくれたあんただけがエンジェン、駅横マックデリバリーとライブ、老若男女それぞれのライフ、実業副業上下ユニバーシティ、ビアンキママチャリ100万馬力、東京直手のひらのサイズ、現金払いも受け付けてます、この道はつれつれ誰も一人でさ、呼ばれた旗の下でいい目があるわけもないのに、マニのためにこなすクレス、5時前の装備で腹をすかせ誰かへ、どうかを気をつけてグッグッグッライブ。